こは俺に任せて先に行くんだ。
バカ野郎、おめえだけ残していけるわけねえだろ。
いや、ちょっと待てよ。今日のお題フラグなんだからさ、俺にフラグ立たせてくれよな。
悪い。
皆さんこんばんは、レイムズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンラインに主にノトツサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するとってもポイズナブルなラジオ番組です。メインパーソナリティは私スーパー用心棒の HR と、
おっす、常に少年の心を保ちたいなどと言ってたらなんちゃって大人と巷で評判のマスター腹筋ビッキージントックです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。
はい、よろしく。
というわけで、レイブンズナイト早速始めていきたいと思いますが、
はいよ、
今日ちょっとまあ回線の調子が微妙に悪いので、若干声がエコーになってるかもしれませんが、これは仕様です。そうです、あらかじめ言っときます。
仕様だと、仕様書にも書いてあるからな。
はい、まあたまにはこんなこともありますんで、その辺は気にせず、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、その辺は気にせずやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、早速、本日のゲストこの方お呼びしたいと思います。本日のゲストは彼ですよ。彼というか、まあ彼女というか、なんというかねえ。
では呼んでみましょうか。
ベネチアのいい女こと、ルグレッチャーロッソさんでーす。
はい、
はい、どうも、はじめまして。ノトスのベネチアにいま、おります、ルグレッチャーロッソ。
あれ？
あれ？
ん？ちょっと声がかき消えちゃったよ。
聞こえないかな？
もしもし。いや、聞こえてるよ。
聞こえます。本日は、というわけでですね、今日は最後までよろしくお願いします。
はい。
というわけでですね、その前に、本日のお題なんか、言っておきたいと思います。その前にだ。こちらのですね、ルグレッツ・オア・ロッソさんへの、ゲストへの、質問&、応援のメッセージなんかもお待ちしております。というわけで、本日、レイブンズナイトのお題は、世の中には様々なフラグがあります。有名なものでは死亡フラグ。ここは俺に任せて先に行け。もうベタベタだね。あと恋愛フラグ、街角であの子とばったり。いやもうベタベタだね。そして肛門フラグ。肛門フラグって何かって、
これはなんだよ。
あれだよ、やべえとか絶対的ピンチな状態でこうある人がこう現れてこう場面が急展開するってやつ。
ああ、なるほど、なるほど。
まあよくその肛門様が現れて、控えおろうっていうぐらいの、勢い言うたら、やばいってシーンにこう登場する。
ああ。
あるじゃないですか。まあある種肛門フラグなど、など。まあフラグって言っても、旗を意味するフラッグではございません。ということで、今回のお題は、何々フラグとその状況、おわ、セリフっていうことで。募集しております。例がいくつか載ってますんで、それを参考に書いていただければ幸いです。というわけでですね、掲示板の方なんですが、どこにそんなお題思いついたけどどこに書き込みはええねんっていう人いらっしゃると思いますが、掲示板なんですが、 Google でですね、レイブンズナイト掲示板とググっていただければ一番上に出てきます。何度も言ってますが、レイブのブはフに点々だぜ。
ウニ全然じゃ引っかかんないからな。
そういうことです。レイブンズナイト掲示板で検索していただければ、出てくると思います。そちらにあります、本日の、第47回放送、ないし、第47回ゲストスレッドへの、書き込みをお待ちしております。なお、こちらはですね、掲示板なんですが、嵐書き込み対策のために、メッセージと URL の下に HRR と入力ってところにですね、半角大文字で HRR と入力、した状態でレスをすれば書き込むことができます。それを忘れちゃうと、書き込みできませんので、ご注意ください。というわけで、早速いつものコーナー行ってみたいと思います。DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナ ーです。このコーナーでは大公開時代ゲーム内で起こった様々な出来事とないプラス、公式でのトピックス、ワールドニューストピックスなどを、お伝えしていくコーナーとなっております。というわけでですね、旦那
なんで
早速行っておきましょうか。
ああ、
ついに来ました
よ。何が来たんだよ。
大公開時代オンライン La Frontera World News 第24回大回戦のお知らせ。
早いな、一月経つのは。
そう、早いんですよ。
うん、
もう、いや、一月経ってないんですよ。
ああ、そっか。
前回よりも大回戦がものすごい早いサイクルで来ちゃいました。
なるほど、なるほど。
第24回ポルトガル軍の攻撃ということで、2007年6月6日水曜日、本日から、投票開始。そして、6月9日土曜日に投票終了プラス連盟投票が開始となります。で、13日連盟投票が終了のち、その日に結果発表がございまして、大回戦の開催日は、6月の15日金曜日、6月の16日土曜日、6月の17日日曜日の、3日間となっております。
なるほど。というか、またしてもやられたね。
早いね、今回もまた。いやー、これはまあ以前思ってた方と、サイクルがものすごい早くなってますから、ちょっとある種想定外の部分もあるかもしれませんね。
いや、全く想定外だよ。
で、今回ですね、ちょっと私あらかじめその対象校なんかどこが対象になってるかっていうのを調べてきました。
おお、仕事が早いな。
まず、ドドスサーバー、セイロン、イングランド、イングランドのセイロン、そして、イングランドのシエラレオネで、イングランドのダブリンで、イスパニアのポンディシェリで、イスパニアのハバナで、セイカンとなっております。まあ、近場的にはやっぱりダブリンかな。
あ、まあ、でもダブリンだと最近あれだからな、あの辺ばっかりやってるからな。
まあそうですね。でもさすがにセイロンはちょっと遠い。ポンディシェリってどこだよ。
ポンディシェリもインドだろう。
ですね。ではまあ、まあやっぱり場所的にはダブリンかな。でもハワナでまあカリブ海戦第2回来るかなっていうのもあるかもしれませんし、まあその辺はどうなるかはお楽しみということで。そして、エウロスサーバーなんですが、エウロスサーバーは、カサブランカ、チュニス、はいはい、ダブリン、ベラクルス、テルナーテとなっておりますが、
なんか近いとこから遠いとこまでえらい距離があるじゃないか。
どう考えてもカサブ一択ですっていうような意見がもうすでに出てきてはいますけど。
はいよ。
そして、ゼフィロスサーバーは、カリカット、サンアントニオ、マスリパタム、ケープ、ホルムス。
遠いとこばっかじゃねえかよ。
そうですね。このサーバーはちょっと遠いところばっかりですね。まあ、やっぱり大回戦の場合は結構参加したかったりする場合は近場の方がありがたかったりしますからね。
まあ、物をな、揃えてからな、移動できるからな。
そうですね。で、続きまして、大公開時代オンラインワールドニュースじゃないトピックスの方なんですが、まあ、ネットカフェ、公認ネットカフェ情報が更新されております。いろんなところでも、大公開時代楽しむことができるかもしれませんぜ。というわけで、今のところ、大公開時代の、公式アップデート内容 とはこんなもんですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、で、リアルの方の話題とかは何かございますか？
リアルの方ですか？ニュースですか？
はい。
ないんです。
ありゃま。
というかね、本当にないのよ。まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと、まあ、あれなんですよね。ずーっとね、本当に朝から晩まで仕事が続いてまして。
はいはいはいはい、はい。
うん、寝てるか、仕事してるか、一瞬だけ、ディオリにインしてるかの。非常にですね、寂しい生活をちょっと送ってきました。まああれですけどね、週末にちょっと出かけたりもしてたもんで、うん、全く俺の耳には何も入ってこないんで、むしろ教えてくれ。
なんかあるかな。面白いニュースがあればいいんだが、なかなかないもので、
ないんですかね、本当に。というかぶっちゃけもうこの際こういう時はルックあれですよ、ゲストに振ってみよう。ルクレさん、ルクレさん、
はい、
今週ですね、なんかリアルであった面白いことがあったら教えてください。
リアルで、
はい、
はい、
そんな急に振られて。
いやいやいや、
困るよね。
何が、特に困らない
ですか？DR って言っても、
なんか最
後、音が、ごめんなさい、音がね、なんか切れてるんだよね。
ほうほうほう。ちょっと待って、BGM 落としてみましょうか。
聞こえてます？
あ、聞こえてます。忘れちゃう。
待ってるよ。
あれ
聞こえてますよ。もしもーし。
もしもし。
聞こえてまーす。
聞こえてまーす。あ、聞こえてます。
はいはい。
はいはい。なんかね、
聞こえなく、
あ、今、ミルクレさんの声が全然、うわー、どうなってんだ、これは。現在、回線が非常に混戦してます。まあ、この辺は気にせず言っておきましょう。いつものことなんで。まあそうですね、面白いニュースって言っても。
まあね、今ね、見つけてきたんだけどね、唯一というかね、なんかこのまあトピック的なものなんだけど、あれじゃないですか、うん、世界的に有名なセレブ、パリス・ヒルドンって知ってます？
うん。
あのね、あの人が、あれらしいですよ、今、監獄に入ってて、で、あれですよ、その、何、コメントして、独房は凍えるほど寒いと。
はいはいはいはい、はい。
まあ、そんなことくらいですから、ちなみにあれですかね、交通違反で刑務所に入ってるらしいんですけど、
うん。
なんで交通違反で刑務所まで入ってしまったのか、まあ、いまいちあれなんですけどね、微妙にわかんないところなんですが。
なるほどね。
まあ、そのくらいですかね、俺が見つけたのは。あとは何かあるかな、
ネットの記事ではですね、うん、なんと、某マクナルドで、無線LANだけを使いたかった、まあ、市民記者が批判されるという事件がございました。
おー、なるほど。そうだね。あそこって無線LANポイントがあるもんね。
そう。で、マクドナルドで、メニューも何も頼まずに、公衆無線LANサービスだけを使ってたら、店員さんに、待機を求められてしまって。
つまみ出された。
そう。で、まあ、その記者はですね、無線LANだけ使いたいのにできないのは問題だとかって言ってるんですけど、いろんなところで飲み物ぐらい買えやとか、80円のハンバーガーも頼めねえのかとか、常識で考えろよと、いろいろと悲観の声が飛び交ってるという、まあ、ちょっと面白いニュースなんかもあったりしますね。
なるほど。あれだな。でもこれ似たようなことさ、俺経験したことあるぜ。
うんうん、
まあ、大してあんまり山ほど買ったわけじゃねえんだけどさ。
はいはいはい。
ま、山ほど全然ちょっとだけ買っといて、あれだ。コンビニあるじゃん。
はい。
コンビニで年賀状立ち読みしたんですよ。
うん。
出て、買い物は、まあ、その頃ね、学生時代で貧乏だったんで、ちょろっとね。
うん、
飲み物だけ買っていくとか、そのパン1個とか、そんなことを毎日やったわけで。
はいはいはい。
そしたらですね、そのコンビニの店長で、その説教くらって座り出されましたよ。
わ
ー。うん。
まあでもあれですよね、ある種その、某マー、ドナルドさん、某 M ドナルドですね。
M ドナルドさん、
ね。M ドナルドのその100円で飲めるコーヒーは、とかは値段にしては非常に美味しいっていう、まあ、コメントありますが、確かにそうですね。100円とかで無線LANが使い放題っていうのは。
ちなみに関係ないですけどね、立ち読みはダメだろ、何かって思って。そうなの？いや、意外にあれだと思ったね。コンビニである程度、立ち読みされるのっていうのは、仕様だと思ってましたよ。
あー、なるほどね。
まあ、今はね、あ、
はいはい、どうぞ。
今はね、なんかの立ち読みお断りとかってよく書いて
ますよね。まあ、ね、でもそう、ね。一昔前はね、普通にね、立ち読みはあれだよね。コンビニってされるもんだと俺思ったから、ちょっとびっくりしちゃったから。
防犯的にもいいとかね。
うん。言われるよね。
ね。
うん。はい。
はい。まあ私も立ち読みした場合は、そこでまあジュースなりなんなり買って出ていきますね。
だよね。それは立ち読みだけ出てくるやつはいねえだろ。
どうしても出たいときは、携帯から電話がかかってたふりをして、こう、ブースの勢いで、こう、出てくるんですよ。
結構
ちょっとせこいっすね。
ああ、いや、ちょっとかなりせこいよ。
いや、でも、まあ、そこのコンビニ毎日のように利用してるから、文句はないでしょ。ね
え。まあ、それ言っちゃあだ、お芝居なんだけどね、まあね。
まあ、立ち読みではないんですけど、トイレを借りる。
うん。
コンビニとかでトイレを借りた場合は、やっぱりなんか買って出たくなるよね。
まあ、それはある
から、わかる。常識で。
うん。
うん。ジュースの一本なり、ガム一つなり、やっぱり。
で、そこで、何の躊躇もなく、こう、ビンゴボンゴも買っていく私がいたりもするんですよね。
てか、ビンゴボム売ってるコンビニすごいね。
もうないよ。私が行ってたコンビニも、その、ビンゴボンゴの棚からビンゴボンゴが消えてしまいましたね。ああ、悲しい。
やはり世間はビンゴボンゴを抹殺したと、そういうことだ。
あれはうまいぜ、ビンゴボンゴは。
うち冷蔵庫の中にまだ1本残ってますよ。
え、まだ飲んで
ないかさ。
飲んでない。
ビンゴうまいって言った人間、こいつしか知らないんだよね。
やっぱり。
やっぱり。
うん。
うまいじゃん。
いや、うまいか。まあまあまあ、この辺もね、いろいろ言い続けると、全国5人くらいのビンゴボンゴファンにね、フルボッコにされそうなんで置いといて。
作ってる人に失礼だー
大丈夫だよ、作ってる人も、やっちまった今頃思ってるって
確かに宣伝費とか考えたら、そうかもしれねえな。
だろ？やっちまっただろ。まあ、気分はさ、言うなればこんな感じ？作ってる人的な気分で言うぜ。こんな感じ。
確かにやっちまっただな、これは。
あ、
というわけで、本日のヘッドラインニュースはこの辺にしておきたいところなんですが、なんかいつもの BGM がないと微妙に調子に乗らないんで、一応つけときます。
一回軽く付け直してみよう。
はい、というわけで先週一週間、まあ、何があったかとかっていう言いますと、まあ、私はもう、なんだろう。
何ですか？
悲しい出来事がございまして
。ああ、どんな出来事があった？
まあ、私、ちょっとその、怠慢の勘を取り戻すためにですね、
はい。
ある方に、まあ、対戦を挑んだわけですよ。
おぉ。
で、今ほらリスボンで最低耐久模擬が流行ってるじゃないですか。
うん、やってるね。
そうそうそう。でそれに便乗して、まあ、最低耐久の怠慢だったら船部品はまあ傷むものの名工代がいらないからと思ってそれをやろうとしたんですよ。
おう。
で、まあ、相手最低耐久の、まあ、戦列艦で、まあ、最低耐久仕様なんで3スロットで、私はやっぱりそのフランダースガレーなんでいつもはまあ3スローなんですが、今回はその2スローで2スロットですね、はい、大砲。
はいはい。
で、戦列艦 VS 犬ガレーで。
お
ー。で、久々にやったもんだから、もう嫌い踏み枠ってフルボッコにされたわけですよ。
あー。
もうフルボッコにされたわけですよ。
もうそれはもう何もう、影も形もないほどフルボッコ。
そうそうそう。で、それで俺ちょっと、そこでまぁ、ゴーへこみぐらい。
あー、はいはいはい。
ゴーへこみぐらいですね。
おう。
で、その後まぁ、相手さんが、強襲用銃キャラベルに乗り換えてきたんですよ。
これならいけるだろうと。
で、それでもう、なんと、その、防音嫌いに対して、もう、嫌い踏みまくりので、こう、フルボッコにされて、で、そこで、合計7へこみ。あ、じゃあ、その時は、まだ、その時は、フルボッコじゃなくて、勝てたんですよ。
ああ、はいはいはい。
ギリギリ勝てたんですよ。相手の資材がつける形、つける形。
なるほど、なるほど。
でも、まあ、言ったら中型戦にやられてるわけじゃないですか。
おう。
で、そこで7へこみ。
うん。7へこみ、はい。
で、その後、カリブン行ってさあ開示しようと思って、船を乗り換えようと思ったら、いつもその耐久、耐人仕様で最大耐久をマックスにしてる方の犬ガレーの耐久が、なぜか380しかなかったんですよ。
まさか！
あれ？ひょっとして相手最低耐久なのに俺最高耐久のフランダースガレーで戦ってて、しかもフルボッコにされた？ことがはっきり分かって、もうそこで27へこみです。
あ
ーで、
立ち直れねえな。
27へこみにして、あーまあしゃあねえかー。もうちょっとやっぱり戦闘スキル磨き、戦闘スキルというかプレイヤースキル磨き直しだな。まあとりあえず耐久減ったフランダースガレーは直そうかと思って銀行を覗いたら、うん、残り名工の大工道具27個。そこでトータル50へこみ。うわー。なことがございました。
なるほどな。
いやー、それでまあ、私は その後こう南西岸にものすごい勢いでダッシュしていってラジオをしながら白鉱石を掘ってでこっちに戻ってきて加工をして今は名工の大工道具まあとりあえず500個ぐらいはあるかなってところです。
あ、なるほど。それでやるなら昨日は名工それなりに持ってたのか。
そうですね。
おお。
まあこんな感じでした。
なるほどな。いや、それ言ったらさ、俺の方もいろいろ問題だったぜ。今週は。
ほうほうほう。
今週はさ、知ってると思うんだけど、あれなんだよ。 例のサイコログランプリで第4戦があったんだよな。
はいはいはいはい。うん、
で、それがほら、3戦連続優勝し損ねたという話題のな。うん、で、さてと、張り切っていきましょうかと思っていたら、はい、前日くらいに休養が入ってしまいまして、
ほう、
まあ、それでもね、いけると思ってたんですよ。まあ、それで、まぁ、ちょっと用事があって出てたわけで、ね。
うん、
出てたら、素で時差1時間ですよ。
え、
体内時計で時差1時間で、まぁ、大丈夫だったよなとか言って、これで帰ったらちょうどくらいだな。まぁ、あれだと、あの予選は間に合わねえから、金の力で決勝に登り込んで、勝つと思ったら、終わっていった瞬間に、インした瞬間に、みんな記念撮影してんのよ。
え、それどういうことですか？
終わって、
うん、
終わって、ちょうど終わって、
うん、
みんなが警察に並んでる瞬間に、うん、あーと叫びながら俺が酒場に入ってって、
うん、
いやもうギリギリチンチンどこの騒ぎでねえなと。
あー、すでにその、うん、参加しようと思ってた爆竹が終わってた。
そう、
俺は
焼きそげみに、はい、もうギリギリチンチンを歌ったら、いやもうギリギリじゃねえだろっていうから、写真撮影には間に合ったろと。焼けっぱちになってですよ。はい。
そいつは辛い話だ。
まあ、あと、まあ、ゲームの話はそんなのがあって、もうあのね、
はいはい、
編集から今週にかけて、まあ、ゲームの外で始まった話なんだけど、そもそもね、
うん、
あの、あれなんですよ、ゲームの外で始まった話で、あの、うちのね、あの、俺の仕事場で、
うん、
あの、まあ、ちょっとしたあの、なんだっけ、あの、まあ、言うなれば、喫煙ルーム、まあ、俺は吸わねえけどさ、喫煙ルームのさ、ダメリってあるじゃん。
はいはいはい。
あんな感じで、まあ、あれだよね、それ全然関係ないけどさ、仕事の都合でさ、年上の人とかにさ、
うん、
物を教えたりとか、メールの人に物を教えて、すげえ緊張しますよね、みたいな話があったんだ。
うん、
なるほどな、まあ、あるかもな、とか言って話聞いたら、ちょっと待てと。そいつがさ、俺の後輩なのよ。お前、俺に物を教えるのは緊張してないじゃないか、と。
あ
いう話をしたわけですよ。
はいはいはいはいはい。
なんて言われたと思う。
なんて言われました。
って言われたか。え、いや、だって、もうあんたみたいななんちゃって大人と喋るのは緊張しないっすよ、と。
あ、なんちゃって大人。
なんちゃって大人で、なんちゃって大人ってなんだって話をしたら、
うん、
言われないでもね、その話をちょっとしたんですよ。
はいはいはいはい、
そしたら、まあ、なんちゃって大人の定義とは、これすごいよ。あの、ズバリ、一言で言えます。
お、
俺とかお前。
え？
え？俺とかお前。
俺、なんちゃって大人？
うん。みたいのを称して、やっぱなんちゃって大人と。
あ、俺子供だよ。
うん。
うん。僕子供だからエッチなことわかんない。
ふざけんなと。
え、
まあ、ともかく、そういうものがですね、なっちゃって、というなればあれですか？
はいはい。
これもやけくそ気味に入れてると、あれですね、大人の体に子供の像、どんな事件を迷宮入りだって、そんな感じだね。
うおそれ面白いな。いや、それ面白い。
もうあれでしょう、もう何にも解決できなくて、こんなん持ってきて撃っちゃいました、人呼んで名探偵、こんなん、ふざけるな
名探偵、
こんなん、勢いですね。逆ゲームあれですよ、福茶で、
うん、
もう武器、ふざけるなあと、撃ちつけーとね、
うん。
そうそう、こんな感じで、こんなん持ってきて撃っちゃいました、終わり
もうなんだもう名探偵コナン、
もう瞑想
瞑想もいいところですよ、ほんまに。
ほんとそんな感じでですね、しかもその話でそこは中でなんちゃって大人終わりとかですね、あれですよ、もうまたあんなほど手間っかる人がいないからねとかですね、ある意味軽いですか、軽いなんちゃって大人バッシングがちょっと今週から先週から今週にかけて起きてるんですよ。
まあ今 IRC でも激しいツッコミ入ってますけど、まあまさにその通りかもしれませんよ。でもそれちょっと面白いな、親父ギャグ的というか、なんか微妙な的なその面白さ。
うん、しかもさ、これをさ考えてくれた人がさ、うん、お前なんかのことなんてどうせ AI に頭使って解決とかできないから、ほんとこんなん持ってきて売っちゃうくらいだろ。
あ
で、こんなんってなんだよとか言ったら、カノンとかね、
それは面白い。ちょっとこれワロだ、うん。ルブレさん、
はい、
復活されたみたいですが、どうやらフロントパネルのあれが調子悪かったみたいですね。
おお、ほんとだ、すごい調子が良かったよ。
ものすごい調子いいね。
ちゃんと聞ける、
う
ん、
聞ける聞ける、全然
すごいクリアな声だ。
プラスアルファとしたら、もうちょいマイク近づけてくれればありがたいかな。
はい、音ちっちゃい。
あ、うん、完璧です。
これでバッチリ完璧。 The perfect HR 風に言うと G perfect。
はい、でどうでしょうか。
あ、ちょっとちっちゃくなった。
ちょっとちっちゃくなった。ちょっと待ってください。
まあマイクに被りつくのが一番いいよ。
いや、俺がさ、こうやってマイクに被りついてうるせえよって話になったじゃないか。
そうそうそう、
このくらいでどうでしょうか。
お、まあ、ちょうどっぽいですね。というわけで、はい、ヘッドラインのコーナーはこの辺にしておきましょうか。その前に、ルクレさん。
はい。
そうだよ、ルクレさんが何があったか。
そうそうそう、今週一週間何があったか。
ゲスト置いてけぼりだって、だから言われんだっつうの。
ほんますいません。いや、ほんますいません。
いや、今週は、今ですね、実はですね。
はいはいはい。
はい、 私のレベルを見ていただければわかると思うんですけれども、オフィレベルがですね、ついにあの51になりまして。
つまり戦列艦リーチって、
あ、いやいやいや、暴言です、暴言。
暴言。
クリッパーリーチ。クリッパーリーチ。リーチ。
クリッパーが残り、43,267 経験値を稼げば乗れるということで。
ほんとだ、まあ、流行るけどおめでとう。ちなみに今俺決めたんだけど、なんだね。いつの間にか尺位も上がってる。
もうあの大回転出て先行10しか稼いでないのに尺位をいただきましたので。
おさらにいつの間にか紹介も変わってるよ。
あの紹介変わるのはもういつものことなので。
あんま気にすんなと。
なるほどね。
それで東南アジアの方に行きまして、
はい、
新しくあの追加されたクエとかをね、ちょこちょこ回りながら経験値を稼ぐ。
プレステジョアンですか。
ああ、プレステジョアンね。あのプレステジョアンのイベントどうだったんでしょうね。
プレステジョアンはね、やってみたいよね。
ませんけど。
なんか久々にやってみたいよ。
街が追加されたって話ですよね。
あ、そうなの？
街じゃない、遺跡か。
遺跡と街は大違いだっつうの。
前からありましたよね。円柱のある風景とかなんかそんなような名前の。
はいはいはいはい。
あとね、プレステジョアンの国とかいろいろあったよね。
プレステジョアンっていうクエストはね、前からありましたけれども。
うん、
なんか絡むんでしょうかね。
どうなんでしょう。前提条件になったりするのかな。
バージョンアップのね、名前に入ってるのに、出てこないっていうのもなんかおかしな話でね。
まあ、なんかイベントが出てくるのかもしれませんね。なんか、黒い話をすると、ある種、そのイベントに間に合わなかったから今週大回戦持ってきた。
さすが声。
まあそんなこともあるかもしれません。
そんなな古速なことを僕らの声が相撲かと棒読みしてみた。
そうだね。僕らの声がそんな古速なことなんかしないよね。
声はやってくれるよね。
いやほら会社をこう移したからさ、やっぱりさ忙しかったんでしょ。
新しい社屋もできたし。京都のところでね、なんかその写真が出てましたね。
ね、
太陽みたいな。
なんか非常に激しい、モニュメントが飾られてるみたいですか。
ねえ。
まあ、というわけで、一旦この辺りでヘッドラインは締めさせていただきます。今回はゲストのコーナーがあるからヘッドラインを1時間やるわけにはいかないからね。
終わったよ。
というわけで、DOL ヘッドラインのコーナーでした。本日のゲストのコーナーということで、今日来ていただいたのはルクレッツァロッソさんですね。
はい、どうも、
まあ、分かる人には分かると思いますが、
ルクレさんの、ブログは非常に知的なブログだったりもする部分があったりするんで、興味のある方はぜひぜひ見ていただければありがたいと思います。というわけでですね、ルクレさん、
はい、
早速適当に、自己紹介なんかをしていただきたいと思うんですが、
はい、
なんかその自分の座右の銘みたいな感じ、例えば私だったらそのスーパー用心棒を HR ですみたいな感じの。
おー、なんでしょうね。やっぱりあれかな、職業もそうなんですけれども、
はいはいはい、
一応考古学者というのを、このゲームの中ではこう
演じてる、
なんていうんですかね、スタイルとして。
なるほど。ってことは、ベネチアの考古学者のロソさん？
まあまあまあまあ、それは、そういう面はあるけどさ、あれじゃないですか。まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと、どうなんでしょう。ね、ノトスの悪女。ドクフと。はい。
でもあれですよ、悪女とかそういう魔女とか毒女とか言われたのは、全部ジントクさんのせいだという。
あ、でもですね、あれですよ。
噂で。
うん、でもね、あれを、ルクレさんと絡んでからさ、だってルクレさんさ、あれじゃん、今さ、ちょうど話したけどさ、
うん、
ブログ見るとすごい知的なのに、実際会って話してみたら、知的っていう知的、あ、知はあれね、白地の知ね。
あ、
すごかったじゃないですか。
よく言われます。
そうそう、悪の限りを尽くしてね。
それで何もあるんだよ。あ、ごめんなさい。
はいはい。
ね、大体初めて会った方には、 全然なんか感じが違いますねとか、予想してたのと全然違いますっていうことをよく言われるんですけれどもね。
そう。
喜んでいいのか、悲しんでいいのか。
いや、キャラ立ってるからそこは喜んどかないとね。
なるほど。
まあ、キャラの立ちすぎっていうのも考えもんだったりはするんですけどね。
周りがね、皆さん濃い方たちばかりなのでね。
うん。そうだぞ、エイちゃん、お前濃すぎるぞ。
え？そんなに濃い？俺。
うん。
ああ、さようでございますか。
はい。
まあ、というわけで、まあ、いつもそのゲストのコーナー、ちょっとゲストのコーナーが久しぶりなんで何をやってたかっていうのは全く覚えてなかったりするんですけど、まあ、いつもノリと勢いだけでやってるんで、というわけで、いつも聞いてるようなことを聞いていきたいと思いますが、
はい、わかりました。
ルクレさんの、あ、ルクレさんって呼んでいいんですかね。
あ、そちらの方で、ぜひ。
なるほど。
略称はルクレで。
ルクレさんじゃダメなんですよね。
え？
ちっちゃいクレを入れない方がいい
です。言いにくくなければどうぞ。
じゃあルクレさんのお名前の由来なんかを教えて、差し障りなければ教えていただきたいんですが。
あ、はい。ですね、はいはい、実はですね、このルクレッツァロッソっていうのは、
はい、
ファーストじゃないんですよ。
ほう。
ね、これは意外だ、ちょっとびっくりしたんだけど。
実はこれ、セカンドの枠で入ってまして、一つ目は最初、イグに作ったんですよね。全然違う名前なんですけれども。
はい。
でもなんかちょっと合わないし、で、お金も尽きてきたので、新しくキャラを作り直そうと。
あ、なるほど。
思いまして。で、ちょうど、新三国が、実装された時だったのかな？
はいはいはい。
おととしの8月ぐらい。
うん。
で、新しく、ベネチアにこう、キャラを作ろうと思って。
はいはいはい。
で、私いつもこう、オンラインのゲームをやるときに、名前の由来で心がけるのが、その世界に合った名前にしようと。
あ、なるほどね。
だから、イタリア風の名前にしようかなと思ったんですよね。
ほう。
で、思いついたのが、ルクレッツァ・ボルジア。
はい。
ボルジア家の。
はい。
チェザレの妹かな。
はい。
それでその方から、まあ、名前をいただきまして。
で、ロッソの方は？
ロッソはね、イタリア語で赤っていう意味なんですよ。
はあ、
赤は赤でも濃い赤っていうのかな、シンクっていう。
なるほどね。
なんか血の色とかなんかツッコミが入ってるんですけれども、血の色じゃなくて、このベネチアの国旗のね、赤が、ベネチアンロッソっていう、ベネチアのシンクっていう意味なんですけれどもね、そこからロッソっていう名字をいただきまして、熱くつけてルクレッツァロッソと。
すごいね、なんか俺とかのその名前の付け方よりも随分知的だね。
ちょうどね、このキャラを作った時に、ベネチアのユーザーイベントで建国祭をやってまして。
はい。
やってたね。
その時にね、ちょうど参加させてもらうことできて、そのままなんかこうそのままベネチアになんかいるっていう感じですね。
あれでしょ、建国祭ってさ、教祖が本気になってバルシャレースで勝ちに行った。
そうそうそうそう。
あとでさ、確かださ、トーコさんが飛び込んだりとかあるでしょ。
まあでもあれですよね。ということはロソさん、母国語はベネチア語だったりするんですか。は
い、ベネチア語がね、イタリア語だっつうの。お恥ずかしいこと今さら言うなよ。
いや、ほら、はい、ベネ語はベネ語でしょ。イスパニアはイスパニア語でしょ。
ポルトガルはポルトガル語。
あるんですけどね、イスパ語で。
いや、ゲームの中ってあれだとスペイン語じゃなかったっけ、普通に。
うん、そうそう。でも、俺の中ではもうイスパニア語と認識があるんで。リスボンはポルトガル語。それはオッケー。
うん。
英語は？
英語はイングランド。
イングランド
じゃない。イングランドじゃねえのかよ。
英語はちゃんと認識してますよ。
まあいいや、なんかよくわかんないから続けよう。
はいはいはい。ってことは言語はベネチア語なんですね。
はい、イタリア語ですね。今ひどいですよ、私冒険家なのに言語がほとんどなくて、持ってる本体が持ってる言語っていうのは、
はい、
イタリア語とマラユタガログ語しかないです。
どこやねん。
本当に、え、
本当ね、東南アジアの言語ですね。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ
今でもフィリピンね、タガログ語って言いますけれども。
うん。
その関係みたいですよ。
ちなみにあれだって、タガログ語ってさ、俺ハワイとかの言語だと思ってたら内緒だ。
ってことは、旦那、出張なんかでその辺行った時には、それを喋ってたりするんです
か？なことねえよ、マレーシア英語通じるんだっつうの。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、でもね、基本的に分かったことってのが、
はい、
片言の英語と、あとは日本語だけで世の中渡れます。大体その勢いと、あとアクションで、やったことってのは大抵の人が理解してくれます。
あってことは、面接なんかでも英語でいけたりするんかな？片言の英語で。
でもいけるかもしんないよ。やっぱそのさ、それをあれじゃ面接受ける人が、ってか、やってくれる人が勢いを買ってくれたらさ。
ってことはあれか、ほら、まずさ、呼ばれた時なんか？
うん。
Oh, me? Oh, yes, yes, yes! みたいな感じでこう立ち上がって、面接室に入るときは、ノックノックって感じ？
いや、ノックノックって言ったらいいねっつうの。
ほら、擬音とかってコンコンじゃなくて、
ノックノック。ノックノックだね。
でしょ？
Hello! だよ、しかも。
で、入ったら当然shit down please! ですよね。
いや、わかんない。get out! かもしんないの、出てけってことね。
いや、まあ、無理やり無理か。無理だな。
無理だろ！
というわけで、最後に、こちらの私らからの質問なんですが、はい、あなたのこだわり教えてください。まあ、プレイスタイルもそうですし、船とかそういうようにこだわってるっていうのもありでしょうし。
なんだろう。やっぱりさっきも言ったんですけれど、
はい、
最初のもう設定が、冒険者っていう設定なので、
はい、
まあ、本職が冒険者。で、たまに、まあ、商人とか、軍人に、こう、転職するっていう。あくまで、基本は冒険者っていう、気持ちはそんな感じですね。それが、
はい、
まあ、こだわりって言ったら、こだわりかな。
なるほどね。私の用心棒にこだわってるのとよう似てるな。
あ、そうそう、そんな感じですね。
まあ、でも私は、逆に言うたら、たまにどころか、ほんまにごくごくごくごくごく稀に用心棒以外になってたりしますからね。
だね、私はでもほとんど考古学者ですよ。交易が多分性に合わないらしくて、
はい、
転職して、何時間だったかな ?2 時間弱ぐらいで、考古学者に戻ったっていうことがありまして。
それでもその割にあれだよね。交易も頑張ってさ、40リーチしてるよね。
すげえ、俺より交易上だ。
これでも、ほら、なんだろう、狙ってあげたってことはないので。
あ、なるほどね。
気づいたら上がっていたっていう。
ああ、なるほどね。
ほとんど取引スキルないですから。
いや、でもあるだけいいじゃん。俺全くないよ。
俺意外に結構あるよ。
いや、それは知ってるよ。お前はいろいろやるからな。
そう。いや、知ってくれて
る。
ちなみに、今こだわりの話を聞いたら、
うん、
非常にですね、素晴らしいツッコミが入ってまして、だって、六上さんイコール毒じゃなかったら毒だよね、と。まあ、ルクレさんの、このですね、某電波娘と、まあ、あとはあれですね、これは、あれですか、ルクレさんの旦那と目されてる某凶悪 PK が、わめてます
ね。
はい。
いや、本当に凶悪 PK の方がなんか毒とか言ってますけれどもね。
うん、
全然、なんで毒って話になったんですかね、そもそも。
いや、まあ、でもほら、何でしたっけ、
毒ぶちから
の名前を取った、
そうそうそう、人とか、あと毒物とかそのことばっか一時期言ったからじゃないのかな。
あ、うん、あ。やっぱりボルジアはちゃんと陸上戦に登録してますから。
いや、しかもあれですね、D 物さんからはですね、ボルジア収集してたじゃないかと。もう毒だよ、毒毒と毒ボールが始まってますね。
結構ね、召喚に捨て根で売ってたりとかするんで、よく見ては買ったりしてます。なので、ラジオを聞いた方も、召喚に3000ぐらいで出しておいていただければ、買いますので。
あと、直接交渉も可ですよ。ラジオを聞いてて、ボルジアのね、します先に困ってるあなた、ここにですね、毒を買ってくれますので、どうぞご連絡ください。
はい。
一応ですね、IRC の中では、まあ、某海賊さんが、いつでも冒険家ですっていう意見と、心は釣り師という意見をいただいてますね。
ああ、それはあれですね。某、だから釣り船の方ですね。
釣り船の方と、あと、いつも冒険家と。
はい。まあ、ちなみにあれだね、全然書けないところはテラドックスというね。
ねえ。
まあ、というわけでですね、まあ、長々と、 あれしててもしゃあないんで、早速いただいてる質問なんかを読み上げていきたいと思います。
もっと A ちゃん、ちょっと進めといてくれ。なんかこの時間だがなんかあれだよっていう、客が来たみたいだよ。はーい。
そして人とか帰ってもらった。ってことになるかもしれませんが、まあ、あの、死亡フラグなわけないか。
ちょうどタイミングよく。
そうそう、ピンポーンと。おや、こんな時間に誰だろう、はーい、ちょっと、あ、うわ、やめ、ちょ、あーみたいな感じですかね。
借金返せ、みたいな。
そうそうそう。あー、怖っ。というわけで、早速いただいてる、質問なんかを読んでいきたいと思います。
はい。
まず、ショコラさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。毎回ラジオ楽しく聞かせていただいてます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。ルクレさんがゲストとして早速質問です。毎回ルクレさんとチャットしているとダジャレがよく出るんですがルクレさんはダジャレが好きなんですか？今日のラジオ内でもダジャレを言うのを楽しみにしてます。というわけで、ダジャレお好きなんですか？
あ、これあれですね。このショコラさんっていう方は、はいはい、前の紹介に、いた時に、のメンバーで、ブログも書かれてる方で、
はいはいはい、
通称画伯って呼ばれてるんですよ。画伯。絵を描く人。
はいはいはい。
素晴らしい絵を描かれる方で、
ほうほうほうほう。
ぜひ今度検索していただければ、多分なんて名前だったかな。ウーアーズルーム。
ウーアーズルーム。
ウーアーズルームというね、ブログを書かれてる方で、そこに絵がこうアップされてますので、
はいはいはい、
ぜひ皆さん、キリンの絵とか、買い物をするドラえもんの絵とか、そういったものがありますので、ぜひ一度見ていただければと思います。
なるほど。ルクレさん、後でアドレスを教えてください。
はい、はい、ぜひ。で、で、ダジャレなんですけれども、
はい。はい。
多分ダジャレを言うときっていうのは、アルコールが入ってるときだと
思います。なるほどね。
なんか、もう一つチャットルーム入ってるんですけど、そちらの方では画伯の絵が、画伯来たこれとか、一気にメジャー昇格とか言われてます。
その、画伯入ってる茶室に、私を誘っていただけませんでしょうか？
ただいまー。あれですか、宅急便でした。
あ、お帰り。てっきりその、はい、冒頭のヘッドラインで言ってた、ことで、その、光栄の、な人から、こう、お呼び出しを食らったんかもしれませんな。
いやいやいやいや、そんな情報漏洩はねえだろう。
え？なあ、
そんな情報漏洩はねえだろう。
いや、というわけで、私は、早速その、ルクレさんが入ってる、チャットルームにこう、誘ってもらえ、誘い込まれたわけですけど。
通称F 社と呼ばれてまして。
なるほど。
他にも私と同じように歴史系のブログを書かれてるメケさんとか、
はい、
そういった方とか、はい、小玉さんとかですね。あと、ハミルカル・バルカさんとか。結構濃いメンツが揃っておられるチャットルームなんですよね。あ、そうそう、こちらの前ゲストで出られたヘンリー・リーマンさんとか。
リーマンさんもいますね。
うん。どんな話をされてんの？
いや、今は、なんか、パッと見た感じ、こんばんは、みたいな挨拶、みたいな話なんですけど、そちらの茶室の皆様、今からですね、ルクレさんに渾身のダジャレを言ってもらおうかな
と。ちょっと待って。
渾身のダジャレを言ってもらおうと思います。というわけで、BGM オフにして、
ちょっと待って。
準備の時間は差し上げますよ。
じゃあ、この放送が終わるまでに一回はダジャレを言うということで、
ご
勘弁していただけないか。
なんかまあ、めっちゃくだらないダジャレでも OK ですよ。ドラムロールなんかも準備しつつ。
いやそこまで期待されても
さ。そうじゃなくて、あれですわ。
はい、
普段こう茶室で言ってるようなこうくだらないダジャレで OK ですよ。
思いついた時にね、ズバッと。
はい。じゃあ思いついた時にぜひ取り留めもなくいきなり言いますので。
いやいやいや、そんなこと言わずにぜひ言ってください。思いついた時にこう合図をください。
はい、わかりました。
はい、じゃあ、ダジャレは、おそらくゲストのコーナーの最後あたりに言ってもらおうかなーって思ってますんで、よろしくお願いします。
ちなみに、ちょっと席外したら、ひでえじゃねえか、はい。俺が客だとか言ってさ、席外したらさ、公営の人だ以外さ、借金取りだなとか、強盗だとかさ。
いや、まあ、細かいことは気にするな。
借金取りはね、使用なので、仕方ない。
使用じゃねえって、
ちなみに、ルクレさんのチャットルームの中には、ルクレ、ルクレと、例のルクレコールが上がってます。
おー、素晴らしい。
ちなみに、これ晒しちまえたまに、こちらは、なんて読むんでしょう。ルクレさん、ヘルプ。
どれ？あ、誰？
ダジャレを言ってる人。
はい。
あ、ちなみに、ね、小玉さんですね。
あ、もう晒しちゃえ小玉さん。ダジャレを言うのは、ダジャレ
誰じゃあだろって
。はい、言ってしまいました。言ってしまいました。はっは
っは。ちなみにあれです。はい、福ちゃんの方ではですね、ドクレ、ドクレと。それに負けずですね、ゴールが起きてますよ。
本当に君たちは。
ということで、ダジャレに関しては、
そう、エイちゃん、ごめん。
はい。
それは、これさ、ルクレさんのところで頭で言わなきゃなんなかったけど、本日、うん、なぜ6月6日にルクレさんを呼んでるかを言いましょうか。
お、それ、ちょっと
教えてください。いわゆるもう、普段からですね、あまりにも腹黒いことをですね、まあ、我々の間でまあ言い続けたもので、ルクレイコール悪女。さらに悪女からですね、ルクレイコール悪魔。どんどん変遷していきまして、まあ、これはもうあれだろうって、もう悪で666と、6月6日にライブに呼ぶしかねえだろうと。いう話は勝手にするんですよ。で、俺も、でも6月6日とかで水曜かどうかわかんねえだろうとカレンダーめくってったら、うん、水曜なんで、もう2ヶ月も前から、はい。
なるほどね。
視点が決まった
というわけなんですね。なんで6月6日に呼ばれるのかよくわからないですけどね。
それはね、大仏さんに聞いてください。
というわけで、ルクレさんが、ダジャレを言うのは、酔っ払っちゃってるっていう時、上がってる時についつい行っちゃうって感じですかね。
今日は ね、ラジオがあるので、アルコールは飲まないようにしたので、なかなか言えないかもしれませんけれども、考えておきます。
はい。では続きまして、DBT さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毒マニアのロッソさん。最近お気に入りの毒は何ですか？また、毒を盛りたい人は誰ですか？
また、何度もこう答えにくい質問が。お気に入りの毒、結構、ね、このゲームの中って、毒の種類結構ありますよね。
ですね。
あるね。
奇跡の毒とか、
うんうん、
ボルジアとかね。
うん、
でもやっぱりボルジアが一番使いやすいですね。
おー、なるほどね。
いや、使いやすいってそれどういうことだ？
陸上戦とか、あと決闘の時とか、毒を浴びせてガードをかけてると、毒で死んでしまうというのが、ちょっとなんか楽しいなと。攻撃をしないでね。
なるほどね。
ああ、なるほど、そういうのがあるんだ。
毒を持って毒を制す。
それ全然違うから。
ごめん、ちょっと言ってみたかっただけ、ね。ほら、ちょっと知的さをアピールしたかっただけ。
うん、白知的だね。
結構ね、毒って言っても結構薬に使われてる毒とかもね、普通にありますからね。うん、実際にね。
そうですね。トリカブトの毒なんか。
心臓の薬とかにね、強心剤になったりとかもしますので。
そう
ですね。毒だからといってね。
水銀とかもなんかありがたかって飲んでるやんでしょ？
水銀剤ですね、水銀剤。
水銀はね、なんか不老長寿の薬って中国では言われてて、結構皇帝とかでもね、水銀って死んじゃった人とか結構いるみたいですよね。
マジですか？
まああれじゃないですか、一時期でルクエさんもね、某、凶悪海賊にね、まあ、水銀を飲ませたみたいですけど、効果は現れてますかと。
なんか勝手に保険金とか、
保険金
保険金、
ね、保険金を狙って毒を持ってるとか。
うん、ああ、ちょっとずつこう毒を持っていくんですね。
そう。
それ、あれでしょう、名探偵困難がこう解決して。
いや、結局わかんないから最後撃って終わるんじゃねえのか。
迷宮に。
迷宮入りってことで、結局犯人は誰だったんだろうかとか、そういうオチになっちゃねえのか。
今ですね、紹介の方から、テルが来まして、
はい。
私のいる紹介で、最後にルックレの放ったダジャレっていうのを、わざわざ調べて、テルしてきてくださった方がいるんですけれども。
お、じゃあそのダジャレをさ、一発披露しときましょうか。
はい、行ってみましょう。
ちょっとお待ちくださいね。はい、では、ルクレさんのダジャレ。
渾身の。
太平洋は大変よ。あ撃たれた。
まあ、とりあえずファンファレ流しておきましょうか。いや、確かにそいつは大変だ。
寒いよ。
うわ
寒いよ、いいよ。いや、面白い。俺的には面白い。い
や、うわシラフでこの時間に行くと寒い。
グッジョブです、グッジョブ。
武器警報が。
いやーいいねー。あ、まあ、うん、グッジョブだね、グッジョブ。
うん、まあ、自分のシャレって改めて聞いたり、シラフで見るとすごい恥ずかしいですね。もうやめよう。
いやいや、そうは言ってもね、やめないでよ。やっぱそのね、そこでもう何、あれなわけですよってね、ダジャレを飛ばし続けるルクレさんでいてほしいな、と。
なるほどね。
いうことで、まぁ、さらにそこではなく、今、なんか話がみやみやになりそうなところを引き戻して、どこを盛りたい人は誰ですか？
とりあえず、独女とか名付けてくださった旦那にぜひね、盛りたいなと。
いや、違いますね、違います。悪女です。毒婦は俺じゃないです、イヤシペは。はい。
あ、そうだっけ？
そうそうそうそうそう。ね、悪女って話をしてて、毒婦は誰かが言い出したから、面白がって使ってんのね。うん。これちょっと一回データ調べてみたいね。
悪女はね、それこそ旦那のブログの記事にもありました
けど。そうそうそうそうそうそうそう。
写真集のフィルム破ったりとかでしょ？
そうそうそうそう。いろいろやってね。
あね。ぜひ気をつけていきたいと思います。
はい、というわけでね、毒を盛りたい人ナンバーワンはこの俺でございました。本当にね、これから食うもんにね、慎重にね、本当お毒味をね、用意していくっていこうかなと。
はい。では、続いて行ってみたいと思います。
はい。
はい、じゃあちょっとごめんなさい、その前にですね、ゲストのコーナーは一旦このあたりでですね、投稿の方、一旦終了させていただきます。今書いてる方はそのまま書き込んじゃってください。いやー、意外にというか、まあ、結構いっぱい来てるんで。
うん。
意外にっていうの
はごめんね、ちょっと。
意外にっていうのは失礼だろう。
申し訳ないです。
じゃあ、とにかくですね、あれなわけだからね。
はいはい。うん、そうだなぁ。旦那。
なんで？
今までその想定してたケースで、
うん。
こうゲストがいなくなっ、ゲストコーナーでゲストがいなくなったってことを想定したことがあるかい？
あ、俺はあるよ。
あ、そうなんだ。
俺はね、もしそうなったら、俺がゲストのフリをしようと思って、う
ん、はい、すいません、ね、失礼しました。
チー、戻ってきたか。
チーとかって言うね。
いやいやいや、だから今さ、言ったネタがあったじゃん。ゲストがいなくなったらどういう風な想定したっていうか、その後だから俺がゲストですと共演して、その人のふりをするっていうネタをね、言ってたんだよね。
まあ、というわけで、ルクレさんが戻ってこられた。
はい、すいません。お待たせしました。
なんか旦那がチーとかって言ってたけど、まあ、気にせず言っときましょう。山由理会の副代表さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
早速ですが、ルクレさんに質問です。最近ゲームの中でいろいろな遺跡を巡っているみたいですけど、最近発見した遺跡で特に印象に残っている遺跡とかあったら教えてください。
あ、そうですね、今東南アジア系のね、遺跡を今回らせてもらってたんですよね。
はいはい。
今回の実装されたパガン遺跡とか、
ほう、
ペグの奥地が新しくできたんですよね。
はいはいはいはい。
で、パガン遺跡とかも行ってきましたし、
うん、
あと、ボロブドゥールっていう、この前のね、
なんだろう、 この前の。あれ？
もしもーし。
あ、ちょっと切断
落ちちゃったよ。
再度呼び出したいと思います。叩き起こす。だな、なんか場を繋ぐのだ。さあ、車両を使って場を繋ぐのだ。
いや、まあ、じゃああれだけど、その、福ちゃんで言ってる話しようか。大仏さんと会話すると、だいぶ疲れる。
あれ、お金がないや。あ、そっか。今月、だいぶ使ったからな。
そんな感じ、そんな感じ。
どうよ、これ。
いいね、いいね。これ、だいぶなんとかでいけそうだな。
あれ、
戻ってきたかな？
いや、現在呼び出し中、現在呼び出し中、しばらくお待ちください。
こちらでーす、スタジオでーす、スタジオで
ー
す。
おそらくさ、さっきの、
誰が、
ダジャレ、
いかんそれ届いたらしいね。うわーうわ
ーまあ、というわけで、ルクレさんの回線が微妙に調子悪いみたいでして、はい、じゃあ、旦那、緊急事態発生だ。
じゃあ、どうです？わかりました。じゃあ、ルクレさんの代わりに答えます。どうぞ。
え？
遺跡がながらとかあったら教えてくださいまで言ったんだよね。
そうそうそう、そういうことだ。
はいはい。その後、その後。
あともう一つ、ルクレさんと某イタリファンマフィアの PK さんが戦ったらどっちが勝つと思いますか？私としてはルクレさんが毒を持って勝利すると思うのですが。
はい、ペンは剣よりも強しと言いますので、私が、ですね、毒を、気遣えないようにですね、20年くらい越しで。
いや、どう考えてもジントックってバレるじゃねえか。
いや、うるせえな、これだからバイルクレットでも入れとけよ。
あ、なるほどね、そういうことか。
そうそうそうそうそう。お前もそこでありがとうございました。ルクレさんくらいの腹毛はしてみせろ
って。いやいやいやいや、私にそんなアドリブが効くような人間ではございませんので。
というか、分かったことはこれ PC 落ちたっぽいよ。
あ、なるほど。あ、帰ってきたかな。
帰ってきた帰ってきた。
あ、お帰りなさい。なんかね、
はい。
帰ってきました。
なんか周りで雷が鳴ってるとかって言うんで、微妙に回線が切れるとかっていう話が。
落ちちゃったみたいで今。
あ、なるほど。
戻りました。大丈夫です。
はい、ごめんなさい。先ほどの続きなんですけど、印象に残った遺跡なんですが。
あ、そうですね。じゃあ、ボルブドゥール遺跡という遺跡が、ジャワ島にありまして。
はい。
はい。この遺跡は、この前のインドネシアの地震と大津波がありましたよね。
はいはいはい。
あの時にですね、結構深刻な被害を受けたところだったんですよ。
なるほどな。
その遺跡がね、今回というか前のアップデートの時かな、東南アジア実装された時にできてまして、それをこの前ちょっと見に行ってきたんですよね。
それは面白そうだ。どんな風に特徴的なんですか？
どんな遺跡？
少し、
はい、あれ、
少し聞こえます
よ。聞こえてますよ。
はい。それを見に行ってきました。
はい。なるほどね。じゃあ、もう一つなんですが、あれですな。ルクレさんと某イタリアン マフィアの PK さんが戦ったらどっちが勝つと思いますか？私としてはルクレさんが毒を持って勝利すると思うのですが。
これは、あれですよね、赤い方ですよね、多分。
もう赤い方ですね。
いや、全然、方が、ね、赤い方が、こう、勝つに決まってるじゃないですか。全然、私も、弱いですよ。
なるほど。
弱弱で。
でも、あっさり陸戦だったら、こう、毒を持って、フィニッシュ圧なんかかましつつ、キュピーンって。
陸戦はね、慣れですよね、あれは。うん。なんか、
もうそうだ、あれだぞって、あれ思い出したぞ。エーチャル、エーチャル。
はい、何でしょう。
毒といえばダジャレを思いついたぞ、俺も。
お、なんだ。
毒が毒毒。
じゃあ次の質問は、どんな。
はい、次の質問行ってみたいと思います。
流すな、流すなって。
おばなさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はじめまして、ブログはいつも読んでます。海洋。
ありがとうございます。
海洋史学部のコンテンツは歴史好きにはたまらない魅力が詰まっています。ルクレッツァさんはどんな引き出しからエントリーのネタを引っ張り出しているのか教えてくださると参考になります。
歌 たれた。はい。私は本読むのが好きなので、
はい。
はい。大体元になってるのは、前に読んだ本とか、あと、新聞の記事とかからね、ちょっと持ってきたりとかはしてますね。
なるほど。まあ、やっぱりその本とか新聞の記事から、まあ、面白いネタを引っ張り出す能力っていうのも、実際必要になってくる、必要だと思うんですよね、そういう記事を書く場合は。
まあ、このゲームを始め、もともと、歴史とか考古学の方には興味があって、まあ、仕事関係がそういう関係なので、本とかを読む機会が多いんですけれども、
はい。
はい。このゲームをやってから特になんか、海とか、あと大航海時代とか、そういうことに結構なんか視点が行くようになりましたね。
なるほど。
この前行ってきた、発見した遺跡だなとか、これはこの前出てきた人だなとか、そういう風に思えるようになってきたかなと思います。
なるほどね。まあ、でも、いいきっかけですよね。なんか大航海やって、その歴史とかの勉強をしだすっていう人なんかもたまーにいるみたいですから。
まあ、このゲームの特に結構クエストとかって結構練られてて、わかる人が見たら結構ニヤリとできるような、クエストの内容になってたりとか、文の説明になってたりとか、結構やっぱりシナリオが秀逸だと思いますよ。
なるほどね。
そうだね、結構面白いないよね。時代もさ、すごい昔からさ、それこそこの大航海時代ではまだ見つかってねえだろっていうところまでさ、幅広くね、いろいろフォローしてるよね。
はい、ありがとうございます。じゃ続きまして、もう一つ、おばなさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さっきリスボンのシャウトで、ルクレイさんがツンデレだと聞いたんですが、本当ですか？
これはあれですね。8時ぐらいに、ちょうど私リスポンの方で待機してたら、値段を間違ってシャウトされてる方がいて、
はい。
で、その方が、知ってたら教えてくれればいいのにって言われたので、
うん。
でも私ツンデレだからって返した。それを多分聞かれてたんですね。
なるほどね。別にあんたのために値段を間違えてることを指摘してあげたわけじゃないんだからね。ちょっと気になって思っただけなんだから勘違いしないでよみたいな勢い。
どこで聞かれてるか全然わからないですね。
いや、というかね、基本的にはね、あれよ、ブロガーだとか、あと何や、なんかイベント系でしょっちゅう出てくる人っていうのはもう見られてると思った方がいいよ。
なるほどね。
全ての件で俺なんかもあれだもんね、言ってるしょうもないことがつまんねえことがさ、もう一週間したいうちよそのさ、サーバーでも知られてるんだよ。うん。びっくりするよ、たまに言って。
あまりバカなことはするなっていうことですね。
うん。まあでもあれなんだけどね、俺自身も触れて回って歩いてるから、まあ。お互い様なんだけどね。
はい、では、続きまして、なんだろう、ビリアさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとう。
ごきげんよう。ルクレさんとイナポコは付き合っているとか結婚しているとか聞いてるんですが、式はいつあげるんですか？新婦やらせてください。だそうです。
この電波の方は本当にいつも別に付き合ってないですよ。
あ、なるほど。
はい、
これはね、補足するとあれらしいですよ。どんどん組織を乗っ取るために後沿いに入ったという噂がね、誠しやかに流れてるんですよ。
なるほどね、
うん。正確に言うとね、さらに突っ込むと、これはね、俺、このね、疑惑というか、起きた瞬間をね、覚えてしろ、ログも撮ってあるんですよ、
うん。
で、結局ね、そもそもね、マフィアの話をしてて、そもそもマフィアってのは血族組織だから、
うん、
外部の人間が牛耳るってのは難しいんじゃなかったっけみたいな話をしてたらね、そしたらイケイルクエさんが、そうか、ドン、結婚しようと、
うん、
言い出して、悪魔か、あんたはと。いう話があって、これ確か、悪女路線が確定したはずなんだよね。
遺産目当ての。
そうそうそう、遺産と、あとその、財産目当て。
なるほどね。
うん。絶対言ってる本には覚えてねえした。
そうやって聞くと、ろくでもないですね。
うん。いや、だから改めて、ちょ、自分でさ、言わないでよ、すごいこと言ってるんだから。
ちょっと、ひょっとしたら、人としてどうかなっていう気がしますけどね。
知らん、ひょっとしたら。
そう言っとこう。
うん、 浮いてる
よ。結構ね、あの、塗りで返してることがあるので。
うん。まあまあ、その、過去の話は、こう、水に流しておきましょうか。
で、水に流していただきましょう。う
ん、はい。
は
い、
では、続きまして、四谷さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
大公開のログから抜粋。ここでやったか100年目、姉の仇、ルクレッツァロッソが決闘を申し込んでいます。愛の痛みよ。ルクレッツァロッソがモルシアの秘毒を使いましたという形でボコボコにされたものです。いや、笑いすぎですよ皆さん。
いや、あがいて。
というわけで、姉とは誰のことでしょうか。全く身にも覚えがない冤罪なので、こちらのラジオに、告訴したいと思い書かせていただきました。
ほら、そこら中でこんなことやったんじゃん。
いや、僕でもないな、本当にこいつは。
悪だよね。
あ、ごめん、告訴じゃない、提訴したいと思い書かせてもいただきました。
大丈夫、大丈夫、同じだから意味は。
あの、この四谷さんという方も、あの、先ほど、あの、もう一つのチャットっていう、あの、通称 F チャットと呼ばれるチャットのメンバーなんですよね。
はいはいはいはい。
で、あの、ちょうど F チャのメンバーで集まろうっていう話になって、集まった時に、決闘しようじゃないかっていう話になりまして、で、こういった経緯になったんですよね。
なるほどね。うん、で、姉って誰ですか。
誰でしょうね。あの、結構なんか、あの、内田さん結構、あの、モテるのであちこちでたぶらかしてるんじゃないですか、女性を。
はいはいはい、はい。
その一人じゃないかと。
あ、なるほどね。
まあ、そのうちあれだろうね、いつもさ、出たれさ、なんか、行き別れのなんとかとか言ってるのは、そのうち本当キャラ出てくるじゃん。あの、世界で怖い、喉の怖いとこって。本当に今にさ、ルクレッツァのあれとか出てこねえだろうな。
あの、ね、あの、旦那の隠し子みたいな感じでね。
まだあれましたよ。だって一時期人徳の母ちゃんそのものがいたんだ。誰ですかっていう。で、トッコなんかもそうじゃないですか。え、だから本当に出てくるから気をつけた方がいいよ。
本人も知らない家族みたいなね。
そうそうそう。なんか俺の宝くじが、ね、当たった時の親戚みたいな感じで分
かるんですからね。うん、では、続いていってみたいと思います、タウロスさんからいただきました。どんこえーのでどうにかしてください。
いや、ね、ね、どんといえば、あの、もともとベネチアの赤い悪魔と言われてた方ですけれども、今はもう立派なイスパの海賊になられちゃいまして。
はい。
この前も東南アジアで遭遇して。もしもし、あ、聞こえます？
あ、聞こえてますよ。
いや、ねえ、ほんとなんとかしてほしいですよね。
いや、というか、あなたがなんとかしてくださいよ。
まあ、ここはあの一言どうにもならねえでいいんじゃないですか。
あの、襲われたら、あの、素直に抵抗せずに、こう、両手を上げると。
なるほどね。
多分命までは取られないんじゃないかなと思います。
命より大事なものは取られる可能性がありますけどね。
そうだね。
怖え
怖え。
というわけで、ね、次行ってみたいと思います。
ね、20年くらいかけてゆっくりとね、痛みなく毒殺してくれるので、それをお待ちください。はい、第5回時代20周年をお楽しみに。
はい、では続きまして、小玉さんからいただきました。ありがとうございます。
よーし、
合ってるよね。
合ってるよ。
小玉さんです。
はい、
なんて呼べるんだよ、他に。お前まさか地玉とか呼ぼうとしたんじゃないだろうな。
ほんますんません。いや、ほんますんません。
あたらちゃんの方ですよ。
はい、では、続きま、こんばんは。
こんばんは。
まだ見ぬ大都市、パリとローマの実装を希望していると噂のルクレさんに質問です。私がルクレさんに初めて会ったのは、第2回ウルトラクイズでしたね。ログを探してみました。ルクレッツァロッソ。ここで秘密情報。正解は、丸か×かのどちらかだ。で、リンクさんが、ポルトベロへ行きたいか。でもさ、実際メキシコ湾行きたいかって言われると、微妙。
なるほど。
で、ルクレさんの、コメントで。で、共同と叫んだ帽子のシャウトに対し、コマエコマエコマエコマエ
コマエコマエ、
今日のコマエブームですね。
思ってた人。
そして、問題です。今のところ、セビリアには整髪師見習いも整髪師もいませんが、ロッシーニ、
理髪師、
すいません。セビリアには理髪師見習いも理髪師もいませんが、ロッシーニ作曲の歌劇、セビリアの理髪師は、実はモーツァルト作曲の歌劇、フィガロの結婚の続編である、マルカ・バツカ。そこで、ハンスさんが、じゃあ、俺の仇を撃ってくれよということで、ルクレツァ・ロッソさんが、日本語で言うと、マルカ・バツカに行けです。答えなってねえよ。
ああ、こんなのもありましたね。
と、あと、ルクレさん作の問題で、はい、アマゾン川に生息する水生生物で絶滅が危惧されている草食性の、海生哺乳動物は次のうちどれか。1、ドゴン。2、マナティ。3、ジュゴン。4、ミキティ。よし、受けた。と、まあ、テンションが高かったルクレさんですが、そのテンションの高さを保つ秘訣は何ですか？
いや、懐かしいですね、これ。
これは話題の前、噂の問題だよね。
ミキティって。
ちょうどね、その時流行ってましてね。私が問題作ってたんですけれども、
うん、
ね、それスルーされたら結構悲しいなと思ってたんですよね。
うん、
これ結構引っ掛けだったんですよ、要は。ドゴンとジュゴンをかけてるのと、うん、マナティとミキティをかけてる。
いや、もう、説明したけどわかるけどさ。わかるけど。
いや、スルーされたら嫌だなと思ってたら、ミキティっていうのを言った瞬間に笑いが起きてくれて、
うん、
いや、
なるほどね。
と問題作ってよかったなと。
よし、受けたって感じですね。
受けたという。ええ。あの時もですね、ぶっちゃけアルコール入ってたんですよ。
なるほどね。
なるほどね。
まあでもそのミキティもモーニング、もう、娘はもう抜けちゃったみたいですけどね。
実は私ね、誰がミキティかわかんないんですよね。
あ、ごめん、俺も。
いや、実を言うと俺もなんだよな。ちょっとね、ユニット系のね、グループは苦手なんだよね。人数多すぎてさ。
なるほど。
そもそもモームスが何人いるかも知らないんですけれど。
そもそもモームスが何代目かわかんない。モームスがさ、ほんとあれって何？すごい代替わりしてんだよね。
まあ、ようわからないんで、その話は、後にしておきましょうか。
まあね、誰か詳しい人、ほんと何代目かだけでも教えてください。よし。
まあ一応そのテンションの高さを持つ秘訣とは何ですか？
負けたのかね。もう、イベントになりますと、ノリですね。
なるほど。
ノリで、やっぱりね、イベントを楽しんでいただくには、誰か盛り上げる人っていうか、ね、賑やかし屋がいないと、やっぱり、ね、旬としたイベントってやっぱり、もったいないと思うんですよ。せっかく企画したのに。だから、自分が、まあ、裏役にいるときは、盛り上げ役に徹しようかなとは。
そうだ、ルクレさん。
はい。
ルクレさん、話は変わるんですけど、ファンの方がですね、ボルジアの火毒を持ってきてくれましたよ。あなたの前で売ってまーす。
あ、ほんとだ。
すごいね、すごいね、なんて言ってるんで。ぜひ。
おすごい。
でしょ？
あ、なんか150個も。
大量にですね、ボルジャの一個をですね、今、ルクレさんが入手しようとしてます。しかし、皆様、お気をつけください。
現金が3万しかありませんでしたので、今ちょっと銀行に走って行っていきたいと思います。
ルクレさんが銀行に走ってます間、少々お待ちくださいね。
その間に、まあ、次の、質問言っておきますね。
はいよ。
なおちきさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとう。
こんばんはなの。どうもこんばんは。恋に憧れるなおちきの参考になるように、某、稲友さんと、慣れの始めを教えてください。だそうです。
某とか言って
さ、
これ全部言ってるし。
慣れ染めを教えてください。
これはまさにさっきさ、話した通りだよね。
だねえ。
そう。
おいだ。いた！なんか、微妙に殴られてますが。
もう、慣れ初めというかね、財産。
策略としか言いようがないですよね。
なるほどね。だから、恋に憧れる直樹さん、チキチキ、ルクレさんを参考にしちゃダメだぞ。
そうだぞ。
本当だ。
財産とあれだからね、権力目当てなんて、最低だぞ。
最低だよね。
では、続きまして、ヤナポンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、歴史系ブログの書き手代表のお一人であるルクレッツァさんに質問です。
はい。
歴史上の大航海時代に関するおすすめの概説書を 2、3 教えていただけたら嬉しいです。まあ、さっき読んでたなんか 本とかですね。
あ、はい、そうですね、例えばですね、
はい、
先ほどから毒という話がありましたので、私 のお気に入りの本なんですけれども、エッセイストで渋沢達彦という小説家の方がおられるんですよね。
はい、
はい、
で、この方書いてある本の一つで、毒薬の手帳っていう、そのまんまの名前なんですけれども、
毒薬の手帳。
毒薬の手帳。
すげえ名前の本だな。
古今東西の毒とか、毒殺事件とか、ちょうど大航海時代のこととかもね、書かれてるので、これ結構面白いので、文庫サイズですので、読んでみるのも面白いんじゃないかなと思います。
見つけました。手帳の方は普通の手帳じゃなくて、あっちの方ですね。
の手帳ですね。
ですね。
難しい方のってことか。
いや、画数は簡単な方。
あ、なるほど。
うん。まあ、手帳、帳面の帳、渋沢達彦という方の書かれてるのと。
ですね、出てきましたね。
あともう一つですね、こっちの方はちょっと値段が一冊2500円ぐらいするのでちょっと高いんですけれども。
はい。
はい。
どこで出してるの？中央公論っていう会社で、
はい、
全30巻で世界の歴史っていう本が出てるんですよね。
ほうほうほう。
で、オリエントの時代から、本当最近の第二次世界大戦ぐらいまで。
あ、本当だ。世界の歴史全30巻ですね。
これ新しく改訂されて、改訂されたって言っても10年ぐらい前なんですけれども、出されてる本がありまして、これ結構写真とか絵とかが入ってたりするんで、結構面白いです。
なるほど。
で、大航海時代ってことで言うと、そうですね、例えば、16巻でルネッサンスと地中海とか、あと、13巻で東南アジアの関係の本とかも出てるので、もし興味のある方いたら、ぜひ本屋さんで探してみて読んでみると結構面白いんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ次行ってみたいと思いますね。共同の星さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
共同と白衣は共同が圧勝したので別の話題にします。これ。ごめん、俺読めねえわ。旦那頼む。
はいはい。桜町水と洋画だったら、どっちを選びますか？ちなみにこれ参考までに、桜町水は、京王線からの桜町水でしょうね。世田谷の。
世田谷だよね。
うん。で、おそらくだけど、これは洋画は確かね、東急田園としての洋画だと思うけど、どういう経緯でこの二つを選んでるんじゃと。
あれですかね、京王線沿いかな？
まあ私はようわからないです。むしろ読み方が。
これもね、でもなぜこの二つだ、これもさっぱりわかんないよ。うん。
実は私東京都民じゃないので、
はいはい。でしょ？
地元、田舎民なので、
一応ね、わかったから両方ともね、世田谷なんですよ。世田谷なんだけど、
都前の近くだ。
洋画は、田園都市線。うん。桜上水は京王線と非常によくわからないですね。ご質問です、
ね、あれかな、狛江と共同の線と同じかな。狛江は京王線？
そうそうそうそう。共同はあれだね、小田急センター。いや違うな、小田急だもんな。あ、電通じゃないかな。
どっちと言われましても、なんかあれですよ。今ウィッキをしてみたら、桜上水は近くに桜並木が綺麗。なので桜上水っていうらしいですよ。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
俺がついていけてない。
というか、いや、そう言ってもね、俺も何どう答えているかわかんないで、サクッと選んじゃってください。
じゃあ桜上水。あ、でもやっぱり一番は狛江ですね。
ああ、結局狛江に落ち着いたっていう話ですね。
やはりその狛江対京都の戦争まで終わってないぞと。
はい、ですね。というのがお答えでした。
はい。じゃあ続きまして。
ちょうどいい気になったよってことで。
続きまして、リンクさんからいただきました。ありがとうございます。
最後かな？
はい、最後みたいですね。
はい、ありがとうございます。
知識豊富はよく知られているとして、意外にネタ師ということも知っていたので、どことなく共通点があるなと思っていたんですが、第2回ウルトラクイズの問題編成スタッフ一本釣りは大正解でした。
ありがとうございます。
出会ったきっかけが一体何だったのか未だに思い出せないのですが、今は同じ紹介所属、お酒を交えたら話は尽きないと思うのですが、いつかそんな時が来ることを楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、こちらは、応援のメッセージでしたね。
はい、ありがとうございます。
で、リンクさんともいつからの付き合いかわからないんですけども、結構古いと思うんですよね。
そうだよね。だって勇者もさ、ベネツィア建国の時からベレンに亡命してるあれだからね。
なるほど。
その頃から知り合いだった？
なんか観光、一緒のチャットルーム入ったりとか結構してたんですよね。ベネチャとかで入ってたんでしょうかね、もしかしたら。
ね。
リンクさんね、今言ってましたけれど、ウルトラクイズの主催者というか中心メンバーでね活動されてて、前回の時に質問作成の方で私の方引っ張ってくださいまして、なんかまた今年中に3回目もあるそうなので、ぜひ皆さん参加していただければ嬉しく思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、ルクレッツァロストさんでした。
でした。
本当にありがとうございました。あっと、その前に、ゲストのコーナー終わる前に、ロストさんから、アシラへの逆質問コーナー。
そうだよ。すっかり最近ゲスト抜きでさ、俺らテラテラテラテラやってるから忘れてたよ。
そうですね。そちらはちょっとお願いします。
はい。
なんでもいいんで、サクッと聞いてくれ。
はい。この前もね、ちょっと打ち合わせの時にそんな話をしてて、でも、うちらも付き合い長いから、結構、もう聞くことは聞いちゃってるよねっていう話、ね。この前
あ、そうですね。
ねえ、してたんですけれども、それでちょっと考えてみたんですけれども、
はい。
そろそろね、大規模アップデートが、の季節じゃないですか。
そうですね。
ね、
考えてみればそうだね。
ねえ、噂が聞こえてくるような。
うん。
なので、これから、次回のアップデートだけじゃなくて、これから、もし海域とか、町とか、遺跡とか、あと発見物とか追加されたら、お二人だったら、どこに行きたいとか、何を発見したいとか、そういったのがあれば教えてもらえないかなと思ったんですよね。
ジャポンでしょ。
あ、入っちゃった。日本は抜く。
日本以外？
日本だったら面白くないから。日本以外で。
それはね、何気に実はね、日本じゃないんだよ。
ほうほうほう。
まあまあ、A ちゃんから言ってくれよ。
俺はまあ、とりあえず、地理とかあんまり詳しくないんで、うん、とにかく世界、世界一周したい。
世界一周。
うん、ああ、なるほどね。
今回のね、新しい追加されたクエでね、ちょっとなんか、それの伏線のようなクエがありましたよね。
なるほどね。
なんか、ね、海を横断する、なんか、手がかりを見つけてくれみたいな。
ああ。
結構伏線かっていう、なんか盛り上がったみたいです
けど。いいね、いいね。でも世界一周は確かに夢だね。
なるほどね。
あれだね、あれ、そこなんで固まる？
いや、旦那の声が飛んでしまってんで。
実は世界が一周できるんだったら、俺はタレってで世界一周するよ。
あ、なるほど。
例によってね。あとね、俺はね、行きたいとこあるよ。俺はさ、あれわけじゃん。もう姿見てくれ見ればわかるよ。バイキングを気取ってるわけじゃん。
うん、
はい。
そしてはやっぱりね、まあ、行きたい場所は2つ。まず1個はグリーンランド。
おー、ほうほうほう。
実際にこのゲーム始まった時に、アイスランドやグリーンランドを目指して北上して、
うん、
世界の果てというですね、その謎の概念に敗れ去った俺としては。
なるほど。
いつかは行くぞ、グリーンランド。
ああ、いいね。俺もちょっとそこを目指したことあるからね。
だろ？
アメリカ。
男とロマンだよ。
実装されたら、あるといいですね。
いいですね。
あともう一点。実は、俺たちバイキングはと、10世紀や11世紀に、コロンブスより先にアメリカにたどり着いたって噂がある。
はいはい。
北米大陸な。ってことで、やっぱ北米ですよ。北米に港ができたら、 それこそもう、いざ帰らんという。
それは何？死亡フラグ？
いや、わかんねえ。そういうことじゃないし、別に死亡フラグってわけじゃねえんだけどさ。
俺はアメリカ帰るんだ、とか。
いの一番に行ってみたくない。まあでも本当に死亡フラグっぽいよね。
ねえ。なんかそのまま帰ってこない、ね。
見たことなかったとかなりそうだよな。
なるほど。はい。ありがとうございます。
はい。
あとはございますか？大丈夫ですか？
とりあえず。
あとはあれだね、タヒチとか行きたいね、ハワイとか。
あー、いいね、南の島で。
そうそうそう。
はい、本日は一旦締めておきますね。はい、ルクレさんのゲストのコーナーでした。続いては、本日のお題のコーナー。
ギリギリギリギリジンジン、ギリギリギリジンジンジン、ギリギリギリギリジンジン、ギリギリギリジンジンジン、ギリ。
はい、というわけで本日のお題。世界の中には様々なフラグがあります。有名なものでは死亡フラグ、恋愛フラグ、肛門フラグなどなど。まあフラグについては知る各地で調べてください。というわけで今回のお題は、何々フラグとその状況はセリフということになります。なんかのフラグが立った時にその状況でどんなフラグが立つのか、またはその時どんなセリフを吐くのか、例を参考に、書き込みください。というわけでですね、早速私は、適当なその例題、例みたいなのを書いてるんで、それ、旦那協力して読んでいこうか。
オッケーオッケー。
旦那、俺が、B をやる。
B をやる。オッケー。
じゃあまず、例1。死亡フラグ。
おいおい、今東南アジア海賊がいっぱいいて危険だぞ。
大丈夫大丈夫。上納品10個も持ってるんだ。もう大丈夫だって。
そうか。ならいいけどよ。
お、じゃあ行ってくる。そして B は帰ってこなかった。
ダメじゃねえか。
いや、あるでしょ、あるでしょ、この。
あるけどさ。
よくあるパターンでさ、何々持ってるから絶対大丈夫だぜとかって言ったらその時点でこう、死亡フラグだったりね。
ああ、この時点でピキーンってか。
そうそうそう、そういうことだ。
まあ、あるわいな。
はい、では例2、恋愛フラグ。エイチャルは市民スキルを発動しました。丸々の落としたペチコートを発見しました。お嬢さん、落とし物ですよ。これをきっかけで始まる新たな恋物語。
いや、絶対ねえから。これはねえから。
あ、マジで？
マジで？うん。これダメフラグ、これ悪い例です。
あ、悪い例です。悪い例です。
ないです。
まあ、ということでですね、ある、まあ、ありそうなものからねえよっていうものまで、まあ、現実にあったことなんかでもありですし、妄想なんでもありっていうことで、お待ちしております。というわけで、早速、レプペプさんから来ていただいたのを読んでいきたいと思いますが、じゃあ、俺、船長やりますね。どんどん殴らを頼む。
任せい！
はい、レプペプさんからいただきました。生存フラグ。
海賊だー！
白煙してくるぞ！距離を取れ！貴重な交易は奪われるわけにはいかない！船長の命令で舵を切るが、船尾を海賊船に向けてしまう、クリティカル。撃沈された。沈んでしまった。交易品物とも。
危ないとこでしたね。
バカ者！なぜ船尾を向けた？
ゾラクショライオと呼ばれるわけにはいかないですから。
熟練繊維の値段、センドカート。命の値段、プライスレス。はい、では続きまして、名産判定フラグ。
ある、俺があれだな。本当に行こう。
はい。ある航海者が、南米土産のテキラを買って、妻のいる家へ帰った。
ここんとこずっと航海で家に戻れなかったからな。
嬉しいわ。名産品ね。私も名産の雑貨をあなたのために持ってきたの。
お、嬉しいね。ところで雑貨って、名産ってなんだっけ？
離婚届、お役所名産よ。オフ！
相変わらずダークだ。
いやでもこれは婚姻届だったらちょっとある種楽しいあれかもしれませんね。
まあね、まあ、いい話で思ったんだけどね、うん。
完全なお役所名産ですね。
はいはい。まあ、というわけで皆さんもね、このありがたくないね、お役所名産もらわないように気をつけてください。
はい、ではではでは、続きまして、アッサムさんからいただきました。ありがとうございます。これは、ハテナの方をだんだんやってもらおうか。
オッケーオッケー。
遅刻遅刻、早くしないと定期船が出発しちゃう。ドーン。ちょっとどうしてくれんのよ。あんたのせいで乗り遅れたじゃないの。
うっかり釣りなんかしてるやつが悪いんだろ。八つ当たりもいいとこだぜ。
はっ。何よ、イワシのくせに。
イワシが、イワシでもらって何が悪い。
おそ松様でした。あ、なるほどね。あれか、釣りをして、イワシを釣って、イワシが倉庫にあるから定期船乗れずに遅刻したってやつですね。
あはは、なるほどね。
すいません、これ昔私やったことあります。そのギリギリに帰ってきてですね、
わかるわかる、釣りとかしてて、イワシがあってあれだろ、それで乗れないから。
そうそうそう、カリブ行きの定期船がね、リスボン初だと思ってたんですよ。で、あ、気づいたら、セビリアだ、やべえ、セビリアに急げー、がーって言って、あー、乗れねえ、うわ、何釣ってんだよ、俺、みたいな感じで。いやー、これはね、うん、やったことある方なら誰でもわかりますよ。う
ん、いや、定期船乗ったことないからわかんないけど、これはでも痛そうだね。
常にほう、釣りを発動してるね、人だったら、ついついやっちゃうかな。
まあね。俺もね、いずれやってくるであろう、定期船公演の時にね、これやんないようにされると、さすがに公演の時にさ、俺らに乗ってないとかもう、究極のうちは勘弁な。
ですな。というわけで、続きまして、ビディアさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとう。
恋愛フラグ。何々さんと、〇〇さんはラブラブ 100% の成婚率を目指しています。
やってて、電波ばらまいてるから、今んとここれ 0% なの ?0%。
あ、ゼロなの？
ゼロでしょ！いや、だってこれだぜ、この毒電波で結婚した人って聞いたことねえぞ。
あー、なるほどね。
ほら見ろ。ラブラブフラグが成功したの見たことないぞと。リスナーからも突っ込み入ってるからね。
まあ、おそらく彼女の頭の中ではこう、成功されてるのかもしれませんね。
なるほどね。
ロソさん、ロソさん。ロソさん。
はい。
茶室、チャットルームで言うも、OK ですし、ここで突っ込んでいただいても OK ですよ。
むしろここで突っ込んでほしいよね。
それは妄想だろうと。
はい、ね、もう、大妄想ですよ。
まあ、でも、大妄想だというからね。
そう、必死こいてね、そういうのをやってる裁判長がね、ちょっと可愛く見えたりするんだよね。
早くね、彼女にも何かね、いい人が見つかるといいですね。
そうですね。
ね
え。ちなみに、ルックレさんとポコさんはラブラブーっていう話を。
黙れ
おう、黙れとツッコミが入りました
まあ、6連覇の被害はね、世界中に広まっております。皆様もお気をつけください。
まず成婚率1を目指しましょう。率じゃなくて、成婚数1。
それぐらいに千里の道も一歩かなってことが。
そういうことだ。
なるほどね。
はい、では続きまして。あ、ふと思ったが。
なんだよ。
一回でも失敗したら 100% にはならねえんだよな。
なんだよ。
そうだよね。
うん。
では、続きまして、アッサムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとう。
引退、かっこ休止フラグ。最近モチベーションが保てなくて。
なるほどね。
で、復帰フラグ。丸月丸日をもって引退します。
ああ、ある意味あれだね。
復帰フラグですね。
復帰だね。
まあでもいいじゃないですか。大公開は気軽に復帰できるわけですからね。
そうそうそう。キャラがね、保存されてるからいいか。だからみんな、ちょっと飽きてきたと思って、休止するのもいい。で、プチ引退もいいだろう。だが、キャラ消すなよ。
まあでも某制定はキャラを消してもものすごい勢いで復活してたりしてますけどね。
いや、だからそういう抗いだった魅力はあるんだよ。でもそういう時にキャラを消しなかったらなおかつあれでしょっていう。
ですね。
復帰するのが楽でしょ。いや、まあ、では最初からやり直したら全然いいんだけどね、消してくれて。
そうですね。
うん、
はい、では続さっきの続きなんですけど、実は今日親しい方の休止宣言を聞いてしまいました。とはいえ、この復帰フラグのように、いつかまた大公開の世界でお会いできるのを楽しみに待っていたいと思います。 復帰フラグはそんな戻ってきてねの願いを込めて投稿させていただきました。
おー、
なるほど。
いや戻ってくるよ、絶対戻ってくる。うん、俺が保証する。
結構ね、そうだな。あの、課金止めてもね、うん、懐かしくなってね、つい戻ってきちゃったりとか、
ね。そうそうそうそう。あとあれもあるしね。多分さ、そのうちにまたさ、なんだっけ、全アカウント、
うん、
ほら、2週間無料とか1週間無料とか絶対ありそうだしな、どっかで。
だからあれですよ、親しい方でしたら、戻ってくるよ。
だな。
根拠はない。というわけで、続いていってみたいと思います。知恵さんからいただきました。ありがとうございます。死亡フラグっぽかったけど、そんなことはなかったってことがありました。2005年のロンドンクリスマスイベントでの NPC のセリフです。アーサーのセリフですね。妻を亡くしてからというもの、私は姉さんと二人でクリスマスを過ごしていたことがない。息子を守らねばという一心から仕事に専念するようになってしまった。いくら海賊を討伐しても、私の思いは息子には伝わらないのに、一緒にいてやらなければならないのに。うん。あなたと話せてよかった。出航準備が整い次第、最後の討伐に向かう。
泣けるね。
最後の討伐、となるとやっぱりその死亡フラグかな、とかって。
確定、確定、確定って感じなんだけど、実はこれ確か大丈夫だったんだよね。
そうですね。
クリスマスイベントなかなか良かったですよね。この話もそうだけど。
そうそう、あれは結構良かったよね。
これあれでしょ？アーサーってなんか、海賊艦隊を討伐しに行かないといけないとかって
言って、そう
ブリテン島を一周させられるやつだよね。
うん、うん。
なんかアーサー結構突っ込んで敵船バンバン沈めてた記憶があるんですけれども。
ちょっとごっつい船乗ってた感じですね。
そうそうそうそう。
ただクリスマスイベントって言ったらあれだからね。俺が覚えてるのはさ、確かにシナリオはすごい良かったんだよ。ただなんか、荷物の枠でオーベンとかさ、山ほどもらうじゃん？
あ、はいはいはい。
だって荷物の枠を開けようか、もうすっごい苦労した覚えがあるんだよね。
なるほどね。
前にあれだもんね。前に聞くと出てくるとかってやつ。
そうそうそう。で、しまいにやってたことはとうとうなんか俺もさ、半切れになって、いるものまで捨ててたからね、最後。
うわぁまあでもその対策のためか、今年の、去年かな？ノーメントは大丈夫だったじゃないですか。
そりゃそうだよ。ほんとだ、大変だったもん。
あれはね、苦情の嵐だったんじゃないかって言ってるんですけどね。
っていうかね、俺の知り合いから苦情が来たよ。はい。というのも、そのバカが荷物を持ってくれてうるさくてしょうがないんですが、と。
あー、なるほどね。
そうそう。
まあ、でもあれですよね、大航海時代のイベントって結構生存フラグ多いですよね。死亡フラグっぽいけど、ね、例えば、よろしかろうイベントだって、終わったら、酒場で飲まないかいみたいなこと言ってた彼も、おしりさんですか？
ああ、はい、はい。
もうぽっくり言ってないし。で、ポルトガルイベントでバルタザールさんがここは任せて、さあ帰るんだみたいなことをやった時もバルタザールさん死んでないし。
うん。
まあ、でもそれもありですよね。最近なんか変わりつつありますけどね。
まあそうだね。
うん。はい、では続いて行ってみたいと思います。
松尾田翔さんからでございます。
肛門フラグですね。じゃあ、俺、弟子やりますわ。
俺が親方だな。オッケー、行ってみようぜ。
親方、見てください。足の作ったギャノン14本ですわ。
バキッ！バカ野郎！うちは昔からカロネードと決まってるんだ。
親方は考えが古いんだ。だから今度の大回戦、鋳造会もあいつらの紹介に仕切られんだよ。
あんなとてめえなんか出てくれ、シルビア、死うまい時だ。
ダメよ船長、行動力が切りかけなのに無理しちゃ。ほら、鳥の丸焼きだよ。
シルビア、すまねえな、苦労かけるな。
船長、それは言わない約束だよ。
その話、聞かせてもらいましたよ。
で、肛門が出てくんねんだ。
あ、なるほど。
肛門フラグやね、まさに。
さあ、いや、あなたは何者でとか言ったら、いや、しがないオスロのチリメンドンやねとか。
そうそうそう、わかる、そんな感じ。
なるほどな。
まさに肛門フラグですね。
ありそうな感じだよな。なんだよな、このほら、弟子とさ、和解して、このシルビアと弟子とは結婚するとかそういうネタと見た。
ああ、なるほどね。
で、これからは、少しはカロン、時代の流れに合わせてキャノンも作っていくぞとかそういう感じでな。
なるほど。
オッケーオッケー。これは終作だね。
あ、でもあれですよね、その、師匠がさ、弟子にこう、奥義を伝授したらさ、結構師匠死亡フラグだったりするやん。
うん、そうだね。
特にその師匠をさ、弟子がなんか勘違いで恨んでたりしたらさ、
ああ、そうだね。
絶対死ぬやん。
うん。
師匠みたいな感じに。
ああ。
まあ、俺、途中まではそっちの話かなとかって思ってたんですよね。
いやいや、もう完全にでもあれでしょ。これはもう水戸黄門パターンでしょ。
ああ、なるほどね。
しかもそれでさ、大体でわかるのがさ、多分この弟子が、うん、その悪いさ、あの、鋳造師、鋳造組合とかさ、
うんうん、
あの、変なその、お主も悪よのみたいなさ、騙されるんだよ。
ああ。
騙されて、なんかバンバンキャノンとか作ってったらさ、
うん、
それ実はそのキャノンですげえ悪いことが起こられようとしてんで、こんな俺のキャノンでそんな悪ささせねえとか言ってさ、
うん、
キャノンも壊そうとかすんだよな。で、そこを捕まってさ、ボコボコにされてるとこでさ、師匠が助けに来て、でも一緒に師匠を捕まると。
なるほど。
そこで最後に、黄門様が出てきて大解決と、見たね。
これ面白いね。
面白い。今度ラジオドラマでやろうか。
大公開、肛門なんだそれ。
いやいや。なかなかいい感じじゃないですか。
では、続きまして。B ランカさんからいただきました。ありがとうございます。これは GC、旦那呼んでもらおうか。
あ、オッケーオッケー。じゃあ行こうか。
はい、某紹介における、とある人の話。
しかもとうとう俺の財布には1名がなくなった。なんちゃってベテラン公開者でもあるこの俺、なんとか週末まで生き延びたいぜ。中略でも逮捕欲しいからつけて買うことにしよう。
タコ部屋フラグ。
誰だろうね。
誰だろうね、ほんま。
本当にね、どっかで言ったような政府はさ、なんか記憶がなきにしないようなあるような気がする。俺ほら G じゃなくて Z しじゃん。
おお、そうそうそう、 G じゃなくて Z ですよね。
なあ、
うん、まあ、タコ部屋フラグというか、その、鉱山ロードフラグ？
ああ、まあね。
でも、Z の人も、こんなことをいつも言ってますよね。
まあね。
なんとかなるんだ、とか言って。
いや、まあ、なんとかね、なったためしたかないんですけどね。
ね。
うん、
まあ、これ、どう考えても、旦那のような気がしないでもないんだが、まあ、気のせいってこと
に
しとこうか。まあ、
世の中にはね、似た人って何人くらいいるかな。
うん、うん。
旦那の、なんか、生き別れの弟とかね。
そうそうそうそう、そう。
多分
あれだと思うよ。
多分身内ですよ。
うん、多分かもしれないね。あれかもしれないよ。ジートックとかそういう人かもしれないよ。
ジートックさんですか。
そうそうそうそう。ウィッキージートックさん
と
か、ね。
そういうこと言ってると出てくるよ。
いや、いらねえよ。実際あるんだよ。ウィッキー ジントックってのは別様にいたんだからね。
ああ。
本当に。偽物で。さ、公園に行ったじゃん。言ったら、ズントックさんってのがいてね。戸惑ったことあるからね。
いや、なんか、某裁判長がむしろお察しで G にしてくれたんだよっていう話も、話が出てますが。
いや、多分違いますよ。うん。それは本当にね、俺とよく似たことをしてる人だと思うんだよね。うん。
そんなにいないと思うけどね。
そんなことないと思うよ。きっといるよね。結構 DOL さ、何千アカウントもあればさ、いるんだよ。おんなことやったらさ、次なんか次のさ、あれが来てるぜ。来てる。
何でしょう。
うん、次のあれですよ、投稿も来てるし、先行ってみましょうか。
はい。
もう本当にこの G ってやったらバカなやつだよな。
じゃあ、次の投稿、こちらは、安倍隆和さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
肛門フラグ。公園のトイレの脇のベンチで、うほ、いい男。
大抵だ。
いや、ま、肛門違う、それ違う。いや、まあ、分かってくれる、分かるとは思うけど、それは肛門違い。
嫌すぎるぞ、このフラグは。また、ぬふーかよ。
では、続きまして、三遊亭さんからいただきました。じゃーん、じゃーん、ゲーカンフラグ。
あ、じゃーん、じゃーんがなった瞬間にあれだわけね。
ゲーカンフいやー、まあ、確かにフラグだな、それも。
ああ。
じゃあ、やっぱり、なんだろう。海賊フラグなんかもあるんかな？
まあ、あるんじゃないの？
ジントックのフラグはこれ？ジントックフラグ。この曲が流れれば、
ギリギリギリギリジンジン、ギリギリギリジンジンジン、ギリギリギリギリジンジン。
はい、間違いなく人徳フラグです。
これはあれ、
いや、まあこの曲が流れたら人徳が出てくるしかないやろ。
やった瞬間にあれか、来たバカ来たバカってことになるわけだ。
そういうことだ。はい、まあ人徳フラグも置いときましょう。ま
あ、ちなみに関係ないですけど、外の人もあれです。まあ、外の人って言い方あれで、中の人はね、うん、中の人も黄色い前で今ギリギリジンジンでございます。
は
い、
なるほど。では、というわけで、はい、本日のお題は、これまでってことにしておきましょうかね。
そうだね。一応更新信かけるか。OK! 本日のお題はここまで。バーイ、サンキュー。
はい、ありがとうございました。というわけで、結構溜まってるあれ行ってみたいと思いまーす。
行ってみましょう。
HR と、
ジントックダウン、
お悩み、
悩み
相談室。へぇー、はい、ドトスでもトップクラスのバカ二人、かっこ略。あなたの悩みも解決。これはあれですね、今回初めて聞いてくる方もいらっしゃるんで、そこのところ話しておきましょうか。はい、ノトスでもトップクラスのバカ2人があなたの悩みにお答えします。当然バカなのでまともな回答は期待しないんでね。ゲーム内の悩みもこの2人が解決してくれるかも。では今日も行っておきましょう。悩み解決。
はい、どっから行けばいいのかな。
ナナシさんはやっちゃったんかな、176番の。
ちょっと待ってね。そうだね。こっから、この辺か。やったやった。この辺からかな。
177番かな。
177番からね。
はい、では、177番、山より会の窓際の人さんからいただきました。ありがとうございます。ごきげんよう。確か1月にジントック氏が春までに借金を完済すると宣言した記憶があるのですが、ジントック氏が節分鬼ごっこで、立春を叫んだ時点で借金完済宣言が達成されていたのか、6月間近にな今になっても気になって仕方ありません。
これですね、あれですよ、3月末日に一遍完済してますよ。
ほうほうほうほうほう。
ただこれ問題は、借金を完済するために相当無茶苦茶なことをしまして、
はい、
でそれで借金は完済したんですよ。完済したのはいいんだけど、うん、もうあの時ほらあれじゃないですか、ちょうど思い出してほしいんだけど、うん、例のほら、船にあれをつけようとか、それいろいろやったじゃない、
うん、
船でも強化しよう、あの紙切れを買おうとかさ、
はい、
覚えてるだろ。
そうだね。
で、あの時期なんだよ。でそのレイチャルから紙切れを買ったり、あとちょうどイベント、ほら腹筋核イベントで金を戦えなくならなかったりして、本当にお金がなくなったんですね。
なるほどね。
でそれで速攻借金しました。
また増えたんか。
いや違う、もうゼロになったけど借金して、さらにその借金を返すために、うん、バクチに手を出したんですよ。100倍ポーカーってやつね。
あ、はいはいはいはい、
某大富豪が受けてくれて100倍ポーカーやって負けたんですね、
うん、
でこれで、まあ、ある意味表面上の借金だけど、とてつもない金額がドーンと積まれて、これはまずいよまずいよまずいよということになって、でどうしようって話をしてたら、私の知り合いの某愛さんね、
はいはいはい、
友人のが、いや100倍で負けたら200倍でって倍プッシュを進めて、
うん、
でそれもああそうだねと言って、200倍ポーカーで負けたんです、
うん、
はい、で200倍ポーカーで負けてどうすんだよって話をしたら、
うん、
まあ、その愛さんがいや300倍って言ってってることで、さすがにそこで撤退したんだけど、
うん、
まあそういうことですよ。
なるほど、
うん、まあ、というわけで今残ってる1億ドカールの借金っていうのは、
うん、
まあ、そういうことで、ある意味で年度はまたいでないですよと。
あ、なるほどね。
はい。
まあでも、いつか、完済できたらいいねって。
いつかじゃなくて、そろそろ完済するようにという厳しいお達しが出てるので、まあもうすぐ講座に行きますけど、まあ、というわけで、一応はね、その決めたことっていうのは、立て打つか
じゃあ俺も打っとこうか。まあ旦那、
はい、なんだよ、
頑張れ、
頑張るよって講談行くとも、ちくしょう。というわけで一応分かりましたか、お悩み解決しましたか。
悩み解決、
解決、お悩み無用、
へい
へい。
じゃ続きまして、山百合会窓際の人さんからもう一度いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
再びごきげんよう。 某掲示板で最新50とかレスを表示させると HRR と入力する箇所がなく投稿できなくてエラーになってしまいます。どうしたらいいのでしょうか。すいません、私のミスです。直しました。今ちゃんと出てくるはず。全部読むを100も最新50も、出てきてる？出てきてる？出てきてるね。
そう、出てきてる。うん。
出てきてるね。はい。で、今日のお題のコーナーのところに、テステスって書いてるのは、私がテストするために入力したものです。今出てくるようになってます。もう大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。
はい。
で、とりあえずそちらに HRR と書いておれば、ちゃんと、エラー出ず、入力できると思いますんで、今後ともごひいきによろしくお願いします。というわけで、悩み解決。では続いて行ってみたいと思います。はい、臆病で卑怯な愛さんからいただきました。ありがとうございます。ごきげんよう。さて、最近いくつか悩み事があるのだが、その一つを。大回戦なので大型ガレオン、しかも同割で参加する私、知人や友人の艦隊なのであまり気にしてないのではあるが、昨夜のラスパルマスの沖でのお祭りとなるとはやっぱり気になってなるべく矢島に徹することに。過去やけどもまた良くないので余計に。悩みというのはやはり戦列艦を持っておくべきか否かということ。中身が下手なので戦列艦に乗っても大して変わらないとは思うが、だそうです。が
これはね、わかんねえな。俺も言うちゃんも戦列艦乗ったことねえもんな。
そうそうそう、まあ、なんでしょうね、その一個本気の船を持っておくっていうことは、まあ、いいことかもしれませんが、考え方をちょっと変えるんですよ。例えばですね、ガレオン系が好きなんでしたら、まあ、旦那とかとのように、その、北欧型銃ガレ、じゃ北欧が、北海の、バルチックガレオンとか、もありじゃないでしょうかね。あえて戦列にこだわる必要はないとは思いますが、
実際でも戦列がさ、威力発揮するのって艦隊戦の時だよね。
そうですね。
ワンオンワンとかだと明らかに機動力的にガレオン系の方が有利だもんね。
まあ、ただその、バルチックガレオンに関しては艦隊戦でもものすごい力を発揮するんですよ。
ああ、そうね。
まあ、ただやはり
兵器技術上げるのが偉い大変だな。
うん、兵器技術上げるのと、あとキャノンを装備しなきゃいけないっていうのが大変なんだったりはするんですけど、だからなんつうかある種のその妥協案っていうのがありだとは思うんですよね。どこまで妥協するか。
あ、でもこれは結局のとこさ、あれだと思うぜ。自分がどうしたいかだよな。
うん、
結局周りが言うからなんとかなんて続かねえよ。
そうですよね。だから私なんかは大回戦なんかにも犬狩りで出るし、お祭りなんかでも犬狩りに参加するし。
うん、まあ、でもこの間あれなんだよな、イルガレアスは全然ボコボコだったんだよな。
まあ、そういう、そのガレアスも、まあ、出したりはしますけど、ほんまにメタのことじゃなかなか出さなかったりとか、まあ、そういう部分での、うん、ありかなというところもあるんだが、難しいよね、これに関しては。
自分の心の命ずるままに、以上。
そう、これはね、私も悩んでるところなんですよね。
だからこれはもう心の命ずるままにですよ。正しいことなんて自分の中にしかないです。
うん、
聞くまでもないと。
だね。
したら乗りたいと思ったら乗れ。それでも俺は、まあ、これだけそのこだわりがあって乗らないんだというなら乗るな。以上、悩み解決。
お悩み。
悩みよ。
まあ。でもこれに関しては私と一緒に悩んでいきましょうかね。はい、では続きまして行ってみたいと思います。とある人妻さんからいただきました。ありがとうございます。
いい、ありがとうございます。
最近リアルが忙しくめっちゃ疲れて大航海に入っても何もする気がありません。このままでは大航海から離れてしまいそうで辛いです。どうすれば DOL でストレスを発散できるでしょうか。ただなんかないか。
これはあれですよ。俺ものすごい俺も疲れてますね。あとさらにはものすごい忙しくてあれですよね。インできるので。 本当この水曜日以外はすごい時間短いじゃないですか。ただ逆にあれだよね、しばらくだから何にできないでいるとうずうずしてこない？逆に
俺はそうするね。
俺はうずうずしてくるね。だからもう入れないでいるとやりたいことが出てくるんで、うん、だから無理にだからこれを毎日にしようと思わないことでいいんだよね。
あー、なるほどね。
TO に入っても何もする気は起きないから、うん、疲れた時は寝ろ。
疲れた時は寝る。そして、復活したら、復活する。
そうそう、本当にそれやってると、入りたいと思った時に、うん、まあ、ちょっとした時間でも入って、楽しかったと。5分とか10分だから楽しかったと。いうことで満足して落ちれるし、そういうことを繰り返してるうちにね、モチベーションだから復活するもんさ。
なるほどね。
おう。間違いない。
間違いない。まあやっぱ一個置くっていうのはありかもしれませんね。
うん。
そのワンクッション置くっていうのは。ん？うん。では次行ってみたいと思います。あ、そうそうそう。大航海でストレスを発散する方法なんですが、そうだな。俺の発散方法に関してはやっぱり模擬したりとか、あとは おしゃべりだな。チャットルームでこうベラベラベラベラ喋るって感じかな。
実際しょうもないこと喋ってるのに楽しくなるもんさ。
そうだね。
逆にあれなんだよね、疲れすぎてるとおしゃべりもまだないってのはわかるんだよね。
はいはいはい。
いい人はいいんだけど、あー寝落ちしたとかあるからな。
うん。
まあだから、ね、インできるときにインをする。
なるほど。
それでいいんだよ。
はい、では続いて、微妙に悩み解決？
悩み解決で生きていいと思うよ。
よし、生きとこう。悩み解決。はい、では続きまして、ぷいにゅうさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、どうも、久しぶり。
どうも、お久しぶりのぷいにゅうニョス。覚えてまーにょ、覚えてますニョスか？当然覚えてますよ。悩みの前に一つ質問があるのですが、
はい、
プイニューは現在某×丸のハワイドライブしてるだけのゲーム、通称ロスルイーにハマってるのですが、先日ホノルル市街をまったりとドライブしているとどこかで聞いたことがある声が、かっこボイチャーをしている人の声は近くにいればみんなに聞こえる、ロエンさんひょっとしてロスルイーやってないですかね、ノリといい声の感じといい、あれはロエンさんでしょうっていう話をいただいてます。で、悩みですが、今のところ今のことと少し関係するんですが、箱 X のハンドルコントローラーを買ったんですが、操作が難しすぎる、アンドデカすぎて邪魔で困ってます。 HR さん引き取ってくださいニョス。
私の部屋はなお邪魔になれたの。
いや、私ね、実を言うとね、そんなコントローラーよりもっとでかいね、鉄器コントローラーがあるんですよ。
あったね。
知ってる人は知ってると思いますが、鉄器コントローラーっていうのがあるんですよ。はい。
鉄器コントローラー結局どうしたんだ
よ。いや、今もありますよ、普通に。横幅1メーター近くある鉄器コントローラーがあるんですよ。まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、ごめん聞き取れねえよそんなもの。ぜひぜひそのレースゲームというか、そういうゲームをプレイするのが好きな方にお譲りしてあげてください。私がにもらうより有意義に使ってくれるぜ。で、全然大公開とは関係ない話ですいませんニョス。復帰はどうだろう、したいようなそうでもないような、まだしばらく箱丸で遊んでそうな V ニューでした、
うん、まあね、これはね、今ハマってるもんがあるってのは非常にいいことだな。
まあ復帰に関してはもうしたいようなしたくないようなって悩んでる部分で、そのちょっとしたいっていう部分にこう買ってきたらもう復帰したもん勝ちですね。
そうそうそう、例えばね、俺の知り合いでもさ、よくまあなんかいろいろ忙しいこともあって、なんかうだうだな数ヶ月やってると、やっぱ復帰したくなって1ヶ月持ってきて、課金が切れたらまたしばらくどっか行って持ってくるなんて人もいるから
ですね。
別にそれはね、戻りたくなった時が戻り時だ。
そういうこと
か。それまではそのホノルルゲームでロエンと遊んでいるがいい。
ほんまにロエンさんなんかな。
いいよ、華麗に歌唱ロエン。
悩み解決
とロエンとします。大悩み無用。
へい。
行ってみよう。
続きまして最後ですね。今日最後にしておきます。サミーさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。この前レイブンズナイトの名前が思い出せず、ついバカラジと表現してしまいました。申し訳ございません。もうサミーさん、あんた最高だよ。
そうだよ。いい略だな。なぜかレイブンズナイト略してバカラジってことです。
いやでもバカラジはその世の中結構存在するみたいですよ。
いや、そのバカの中のバカでありたいと思うわけです。
だな。はい、そこで相談なのですが、某テムラジの放送時間が変わってからというものの、いつも聞き逃してしまいます。忘れないようにすればどうすればいいでしょうか。
これはね、すごい簡単な方法がありますね。
お、なんだ。
だよね、その他。
だんだんだんだん声が飛んだ。
あ、もしもし、いいかい。
はい。
これはなぜ忘れるかというと、他のことやってる間に気づいたらラジオの時間が終わっちゃったっていうパターンだと思うんだよ。
あ、そうですね。
あ、そうだよな。ってことは簡単で、24時間ラジオ聞いてればいい。
あ、
それこそもう起きてる時間ですね。延々とですね、聞いてるといいんですよ。
なるほど。
と大丈夫。まあ、例えばね、一番わかりやすい話としては、
うん、
1回覚えときゃいいです。1回。一回覚えといて、手ブラジをつければいいですね、その時間に。
なるほどね。
その後、一週間つなぎっぱなしにしておくと、手ブラジが次も聞けます。
まあ、私がよくやってるのは、私もその結構、何回やってたら忘れることが多いので、そのラジオのある日ですかね、その、お目当ての番組がある日は、そのラジオがもう始まるだいぶ前からですね、放送されてない、ノットファウンドな状態なんですけど、その番組をこう、常に流しっぱなしにしてるんですよ。
でしょ？はいはいはいはい。
いやーもうね、某ライブドアさんのサーバーにはものすごい負荷をかけてるような気がするんですけど、そういうことをやって対策してたりはしてますね。
はいはいはいはい。
だから曜日を忘れなければ、またもう一つの方法。私がよく取る絶対忘れたくないような事情を忘れないために、携帯電話のアラームで設定しておく。
いや普通忘れる人間ってのはそういうことするのも忘れるんだっていうの。
あ、そっか。
だからやっぱ流しっぱですよ。
なるほどね。
もうサーバーに厳しく、
サーバーに厳しく流しっぱだ。というわけで水曜日は朝から晩までレイブンズナイトの
レイブンズナイトつけとけよ。通称バカラジってことでな。
悩み解決、解決、
お悩み無用。
へ
ー。というわけでお悩み相談室もきれいに全部処理していただきました。
HR と、
デントックだ。
お悩み相談室でした。
また来週もどこまで。
はい、あっという間に2時間過ぎてしまいましたね。本日は、ちょっと、イベントの告知がございます。
はい、どうぞ。
来たる6月9日。土曜、21時から22時、まあ、進行により多少は上下しますが、
はい、
ロンドン広場横の教会で、ファッションコンテストじゃない、コンテストじゃないわ、ロンドン広場教会で、ファッションショーがございます。
あるみたいですね。はい、
はい、まあ、このゲームには数多くの服装が、服とか鎧とかがあるんですが、アイテムマーク、スキル、見た目の関係で知らないものが、まあ、多いと思います。そういう、まあ、服装とかそういったのを、まあ、みんなに見ていただこうっていう形で、コンテストではなくファッションショーになってますね。
そうだね。ただ、あれでしょ、モデルをやってくれた人にはその服差し上げますよ。そんなの言ってたね。
そうですね。で、今回、まあ、使用する服に関しては、ペチコート、ジレ、ダブリエ、エプロンドレス、バーメイドドレスと、非常にシンプルなもの。まあ、それに、その、いろんなアクセサリーをつけたりとか、帽子、靴なんかで、コーディネートするような形になっています。だから、その、まあ、普段見慣れてる服なんか、よくあると思うんですけど、まあ、そういうものでも、こんな組み合わせだとここまで可愛くなるぜっていうのを、そういう、まあ、ファッションショーですね。まあ、その大公開には、その、やっぱり性能重視で服を選ぶ方、よくいらっしゃるんですけど、そうではなくて、その、デザイン的なものとかで楽しんでいただくようなショーになっております。またその当日ショーにはですね、使用しない服の試着販売バザーなんかも計画しておりますし、服だけではなくて、まあ、その周りの 国以外のバザーも出展していただいて、ある種その、バザーをきっかけに、まあ、ユーザーイベントのバ、ファッションショーを、まあ、中心とした、まあ、バザーのお祭り騒ぎみたいなのをやろうかなっていうような企画になっております。はいはいはい、ぜひぜひ、6月9日土曜日21時ぐらいからロンドン広場側の教会付近で、まあ、ファッションショーを楽しみに来ていただく方も OK ですし、まあ、その場の、当然人が集まりますから、その時にこう、掘り出しも、いらっしゃいいらっしゃいって売るのもありでしょうね。
あれだろうね、北海道そのワンダッキを吹くってことは、まあ、お前はあれだよな、お得意のペチコートも出てくると、
エイ
ち
ゃ
ん
の大満足だ
と。ああ、いうことだな。
まあ、私もちょっといろいろとちょっとコーディネートをしたいかなとかって思いつつも、やっていきたいと思っております。はいはい、まあ、ぜひぜひ、お気軽にお越しください。
でですね、でですね、さっきなんですよね、あ、ルクレさん、ルクレさん。
はい、はい。
いますか、はい、いらっしゃいます、あ、まだ起きてますね。はい。さっきね、ルクレさんのゲストコーナーが終わった後に、ね、実はね、エイちゃんを見逃したので、最後に、ダジャレが笑いの頂点だと思う、ランゲツマンさんからですね、投稿をもらってまして、ほうほう、つまりこれ、最後にダジャレで締めてください。
いきなりは難しいかい？
どうだね、ちょっと難しいです。
難しいか。ちなみにですね、そのランゲツさんが考えてくれたダジャレが、サーモンが嫌いで、お酒、お寿司屋さんでもサーモンは避けて、食べてます。
おー、英語と日本語を混ぜた。
そうそうそう、サーモンは鮭ってね、サーモンは鮭。
素晴らしい。
サーモンは鮭って。
じゃあここで一発。ハマチの値段はハウマッチ。
俺も考えついたぞ。
お、
さっきさ、あれなわけじゃん、あれだけ毒が毒毒不評だったじゃん、
うんうん、
で似たようなもので、まあ、大航海時代に出てくる職業でいきます。盗賊が毒毒。世間は黙りに厳しいな。痛い。
まあ、というわけでダジャレでしまったところで、はい、本日もですね、視聴者プレゼントをご用意しております。今回はですね、
毎回嬉しいですね。
クイズ形式で行ってみたいと思います。正解者の方から、先着3名様の方にですね、今回はサラマンダーの紋章。
おー、またまたこれはあれだね。
そちらを先着3名様の方に、お渡ししたいと思います。まあ、
渋いね、サラマンダ
ー。サラマンダーはいらないけどクイズに答えたいっていう方もぜひ、お待ちしておりますね。
寂しいことだって。
で、ほんじゃクイズ内容申し上げます。
はい。
みんなが持ってそうで持ってないスキル、いや逆ですね、みんながまあ持ってそうなスキルのうち、私 HR が持ってないスキルはさあどれ。
あー、これはいくつかあるね。
そう、いくつか言いますんで、そのうちのどれかか、あ、ごめんなさい、私が持ってるスキルはどれ。
はいはい、
では言いますね。
はい。
相反、測量、会計、口説き、駆除、死人。さあ、私が持ってるのはどれ。
これ一個だけだね。
一個だけです。
俺はわかるよ。俺はわかるけどな。
わかった。
それを持ってる方、最初に答えた方が、最初に答えた3名の方が、プレゼント対象となります。もう一度言いますね。相反、測量、口説き、会計、駆除。さあどれだ。私が持ってるスキルですね。
まだか、まだなんだよな。じゃあスタートって言ってからだぞ、みんな。
まあ、もうスタートです。分かった方はバシバシ送ってください。私に手類いただきましたら、プレゼントいただ、させていただきます。まあ、とりあえず、こちらに関しましては、 あれでいっか。まだまだまだ、答え分かってる方いらっしゃいませんね。
はい、そうだね。最初ですよ。最初に A チャンネル。ちなみに A チャンネルに対してはですよ。HRR、小文字で、半角小文字で HRR。
です。もう一回言いますね。相反、測量、駆動機、会計、駆除。このうち私が持ってないスキルはどれ？はい、正解者2人目まで出ました。
おお。
はい、じゃあ、とりあえず今までちょっと回答いただいた方、言っときましょうか。お花ピッチングコーチさん、両方ともハズレです。残念。
ほら、おやおやおや。
はい、で、アーカントステイトクさん、ハズレです。残念。
はい。
で、オバナピッチングコーチさん、こちらもハズレです。残念。さあ、
これはね、あれだとね、意外に A ちゃんと後悔したことがある人間ならわかるね。
うん。はい、一応2人今のところ正解ですね。
はい。これ何個もないの？プレゼント。
合計3つまでです。あと1人です。あと1人、
あと1人です。
あとヒット2、
あとヒット2、あとヒット
2。お、正解者出ました。こちら正解者発表したいと思います。
はい、
おめでとうございます。まずまず、まず大仏さんと、田沼千里さん、そして、最後に正解された方は、みなぎさんですね。じゃ、正解が何かと言いますと、駆除です。
そうだね。
はい、相反持ってません、測量持ってません、駆動機なんか持ってません、会計持ってません、駆除持ってます。はい、なんか、そうそう、忘れてました。大仏さんの答えは、独女ですね。独女になってました。でもまあ、正解ということで、その3名の方、おめでとうございまーす。
はい、おめでとうございまーす。
ペチコ学とか言われてるよ。はい、ペチコ評価スキルとか。
いや、どんなスキルだよ。
ペチコ学ってそもそもなんだよ。
まあ、その、まあ、正解された方、押し付けに行きますんで、よろし
く。はい。よろしく
ー。はい、ではルクレさん、なんか宣伝とかございますか？
いや、特にないです。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、では
俺はあったんだけどね、微妙だったの。というのもね、はい、その、まあ、いわゆるバカフェリアことエインフェリアで、
はいはいはい、
まあ、エイちゃんは知ってると思うんだけど、その来週、今週じゃなくて来週か、うん、来週の土曜日にイベントを企画してたじゃないですか。
あれがね、
ただ大回線と被ってるんですよ。
そうなんですよね。
そうで、6月の16日は大改正とかぶって、またまた強力な裏番組と、もう見事に我々にはぶつけてきてくれてますので、さあ、どうしようかという状況でございます。まあ、来週までにはね、詳細が紹介できるかなと思ってますんで、お待ちくださいと。
はい。では、そんなわけで、この番組は、ジェノバの召喚エインフィリアと、腹筋キックの提供でお送りしました。
はい。
本日も、時間オーバーがだいぶオーバーしてます。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。というわけで、また来週、来週はですね、6月の13日水曜日は、あー、しまった
ー、どうしましたか。
6月の13日水曜日はですね、私、劇団の公演のためお休みさせていただきます。
はい、そういうわけで、そうなりますと、今で6月の20、27、27日というその日の予定だったんですが、7月の頭ですね。
そうですね、
はい、第50回がですね、レイブンダス第50回スペシャルが7月の4日に予定されることになりますので、そちらもお待ちください。
はい、では、来週はお休みなんで、再来週の、6月の20日、水曜日となります。こちら、こちらも、本日と同じ、22時から放送しておりますので、よろしくお願いします。本日も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。 See you next time.
Alright.
おやすみなさい。